第23回細身のシャイボーイのアコースティックレーディオ、シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第23回細身のシャイボーイのアコースティックレーディオ、この番組は神奈川県横浜市戸塚区の佐藤家からお送りしていきます。そしてこの番組の構成作家はこの人。
どうも、ジャーギジョージです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、今週9月13日は、ジャーギジョージさんにして23歳の誕生日でございます。おめでとう！
ありがとうございます。
いや、おめでとうございます、ジャーギジョージ先生。
ありがとうございます。
いやー、ここまでね、あなたと、まあ、今日4時ぐらいに会って、はい、ここに来るまで、一回も自分から誕生日のこと言わないという、逆に気持ち悪い感じ。気持ち悪いと思いながら言いましたわ。
やっぱりアピールしすぎるのも良くないかなと。
自分では言ってないけど、でもね、このアコラジッコの中には、はい、前にね、誕生日がいつかって話をしたことがあったんだよね。
そうですね。
えのきや先生が来た回かな、多分。
そうですね。
だからあれ結構もう4月とか5月だよね。
はい。
でその時に、要は誕生日は9月13日だと、
はい、
でも一応言ったわけですからね。心優しいアコラジッコが2人だけ気づいてましたね、
はい、お
メールで
優しい、
今週はジャギジョージさんの誕生日ですねって。600通来たメールのうちの2通だけありましたけど。
いや、ね、ありがたい話です。
どうですか、23歳。
いや、まだどこなんですかね、若いんですかこれ。
知らない。
知らない。
中身次第じゃないですかね。
あ、そうですね。
23歳でございますが、
まだまだ若造です。
なんかあるんですか、23になって。
え、
なんか自分にプレゼント買うんですか。あ、ちなみに僕からプレゼントは何もないです。なんかあるんですか。
いや、特に何も。
あ、そうですか、
はい、
なんか自分で買おうと思わないですか。
自分で自分にっていうのはあんまり、
ね、あ、そうですか。私は人からもらう機会がないので、毎年自分で何かしら買うんです。
え、何か過去にあったんですか。
今年は、だから私の誕生日は1月10日ですけど、はい、今年はあれですよ、これ、
はい、
ナイキフューエルっていう、
はい、
どこ行ったかな、さっきまで違う、あ、そう、これこれこれこれ、ナイキフューエルっていう リストバンドみたいな、
あ
のカロリー計算ができるですね。私、あの、はい、ランニングが趣味なので、
はい、
ランニングしてパッと見て、あ、カロリーこんだけ消費したんだって見るためのギア。最先端のギアを。私はこうね、こういうあの家電製品的 な後に残るものが好きで、
実用的な
もの、毎年そう、どんどん誕生日が来るために実用的になるってものをやってますけども、じゃあ特に買う予定もなく。
そうですね、自分に買うって面白いですね。で
も面白かね、バカ。もらう方が楽しいに決まってんだろ。でございますが、ジャーギジョージ先生、はい、言わなきゃいけないのは あれですよ、8月30日、はい、この番組の初めてのイベント、アコラジ夏祭りが無事終了いたしました。本当皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
東京カルチャーカルチャーでね、120席完売で、はい、大盛り上がり盛り上がりましたが、先週のアコラジ、第22回のアコラジでその模様全部お送りしましたが、
そうですね、
どうでした。
いやー、楽しかったですよ。
楽しかったですよね、はい、アコラジ夏祭り、私もいい思い出ができましたでございますが、
はい、
もうアコラジ夏祭りが終わったら次の大きなイベントは何ですか。
次はあれですよね、アコラジ冬祭りです。
ちげえよ、俺のワンマンライブだバカ。私のワンマンライブ、第7巻ワンマンライブ細身のシャイボーイ、はい、タイトルが寂しさ、
はい、
9月21日の日曜日、9月22日の月曜日、 2days 下北沢ロフトで行いますが、
はい、
このねチケットがですね、笑っちゃうぐらい余ってるんですよ。
2days が、
あのね、正直言うと、はい、21日の日曜日はおかげさまで残りあと10枚ぐらいで、もう多分、まあ、売り切れるんじゃないかなって。ありがとう、はい、本当ありがとう。このアコラジッコもたくさん来てくださって、
はい、
ことになってました。ありがとうございます。22日がですね、まだ50枚以上残ってるんですよ。これがですね、ちょっとびっくりなんですよね、
まあ、曜
日、僕なんか2、まあ、曜日もそうなんでしょうけど、はい、なんか僕はなんとなく 2days だったら2日目の方が売れるのかなと思ってたんですよ、勝手にね。22はこんなことになっててですね、今ちょっと本当にアコラジックの皆さん、もしもし、シャイボーイです。もしもし、おはようございます、こんにちは、こんばんは。あのですね、22日の月曜、もしご予定空いてましたらですね、ぜひ下北沢ロフトで、ドリンク代込みで2000円、高いでございます、申し訳ない。でもですね、必ずそれ以上 のエンターテインメントをお見せしますので、曲一生懸命歌いますし、ね、新曲含め寂しさ含めですね、いろいろ出ますので、お願いします。ジャギジャジも頼んで。
お願いします。
そう、今年は誕生日プレゼントはいらないので、そのお金で細見さんのワンマン行ってくださいって言って。
今年は誕生日プレゼントなんてもう全然いらないですから。細見さんのワンマン
何日、
9月の22ですね、
うん、何曜日、何曜日、
月曜日です、
うん、ライブのタイトルは
寂しさ、
うん
うん、言わされた感じ。
場所は
場所はあの下北、ロフトですね、
はい、何時開始
何時開始、うん18時ですか
19時あ、まあ、早めに来られても19時開始ですけど、はい18時半会場でございます、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。ではまあ今日の写真も頑張っていきましょうと、はい、いうところでですね、などジャーギジョージさん来週、
はい、
このアコラジ、
はい、
久々にゲストがやってきます。
お
何人目？
え、
最初のゲストがえのきや先生で、二人目がたくまっくん、
たくまっくん
で、その次がジャーゲジョージの彼女の西田
で、
ミスターパーフェクトで、またミスターパーフェクト、
ミスター2回目
ってことは、まあ福田入れて4人来てる。
そうです、
ね、5人目のゲストは決まりました。
5人目、はい、
ということで早速発表したいと思います。来週のゲストは DDD プロレス2億万年に1人の逸材、竹下幸之介くんがやってきます。おということでね、はい、来週竹下くんがやってきてくれます、
はい、
あのね、先日あの私が逗子の海に行った時にね、はい、あの一緒に行って、で一回この部屋にも来てくれましたが、来週満を持して竹下幸之介くんがやってきてくれます、うん、嬉しいですね。19歳、
はい、
身長187センチだっけな、もうムッキムキですよ、うん、バッキバキの体で、まあ、しかもまたガンガンちょっと体でかくしてまして、
はい、
あのね、両国国技館のセミファイナルで棚橋選手と戦いいいですよ、うん、また新たなものを得た竹下が、まああれなんですよ、竹下は、
はい、
あのなんて言えばいいんですか、福田さんと違って将来を有望視されてるので、そうすると福田さんが有望視されてないみたいになっちゃう。
違ってって言いましたもんね。
要はちゃんと許可をね、あの竹下君だけじゃなくて、こう団体 DDT の方にお願いしようと、はい、でもさ、こうラジオってさ、はい、まあ、やってれば分かるけど、やっぱ1時間2時間喋るとさ、内側がいろんなところ分かっちゃうじゃん、
はい、
ね、いいところも悪いところもバレてしまうじゃない、
ね、
だから私はもしかしたらダメって言われるかなと思ったの、 DDT プロレス、
はい、
竹下これから、ね、大事な選手だから、ちょっとラジオは今ダメだよって言われるかもしれないと思って、
はい、
そしたら GM の鶴見アモンさんにちょっと竹下君にお願いだから、じゃあ一回聞いてくれるって言って聞いてもらって、はい、行ってこいよっつって、9月28日に後楽園大会あるんだけど、あの DDT がその宣伝、はい、ちゃんとしてきなさいよって、非常に寛大な、
そうです、
ね、やっぱすげえなプロレスって改めて思いましたね。
いいですね、行ってこいよ。
そうそう、だから僕は一回竹下君に先に話し通してもらって、そこから私が正式な話をしようと思ったんだけど、もう僕が出る幕もなく、もう竹下もう行ってこいよ って言ってもらいました。本当ありがたいでございます。ということで来週竹下君来てくれますので、ぜひ皆さん、
はい、
竹下君に質問のメールを、
そうです、ね、
まだ19歳でですね、
はい、
竹下君もなかなかのシャイネスボーイでございます、
うん、
で今年大学1年生、
はい、
出身大阪で、さんだと同じ
大阪
で、大阪から出てきて今日本体育大学の、
はい、
寮じゃね、一人暮らしながら通っていると、
うん、
あ、そうですね、だから竹下君への質問、ぜひぜひアコラジのメール、ラジオアットマーク細めのシャイボーイドットコムに送ってきていただければと思います。県民には竹下って書いてですね、
はい、
でですね、でも竹下君には一個悩みがあるんですよ。
悩み、
DDT はね、今ね、DDT ドラマチック総選挙2014っていうのやっていて、
はい、
要はこのお客さん、会場に来たお客さんのチケットの半券と投票券とかを交換して、うん、こうどの選手が一番人気があるかって、
まあ、AKB
これがもう、ね、もう毎年ここのところもガチでやってて、
はい、
それでいろんな試合とか変わってくるんだけど、
うん、
今中間発表が出まして、
はい、
1位がですね、我がユニオンプロレスの小高勇さんです、
はい、
もうこれはまあ嬉しいし、やっぱすげえなって、勇さんってすごいかっこいいレスラーがいて、私も大好きなんだけども、
はい、
で勇さんが1位で、2位3位4位5位ってなってきて、
はい、
で前この番組にもちょっと話題にもなった、
はい、
佐川、
はあ、はい、
福田さんの下で頑張って働く、
はい、
ケムクジャラな女の子の手もつないだことのないでアコラジ夏祭りではずっとビデオを撮ってくれてましたけど、
ね、
アコラジ夏祭りは先週放送で、
はい、
第22回のアコラジでお送りしたけど、あと YouTube とか、
はい、
細身のシャイボーイのホームページの方に映像も出してるあるから、
はい、
それはね全部佐川が撮影してくれたもんレスラーがで、ね、ちっちゃいハンディカムで撮影するのすごい面白かったですけど ね、
はい、
でその佐川が撮ってくれましたけど、佐川がなんとね14位に入ってるんですよ。
お
これすごいことなの、
ランクインしてるんだ
よ。そう、
はい、
びっくりして、なんて言うんですか、今までのこう、
はい、
戦歴っていうの、今までやってきた試合とかから見ると佐川が14位にいるっていうのはすごいことなんですよ。まだまだ若手ですから、佐川、まあ、佐賀と選手です、本名佐川なだけで
普通に言ってます。
いや本当はね、こういうリングネームがある選手って本名出さないんだよ。
あ
でもあいつ自分でなんかパンフレットに本名佐川博って書いちゃってて何それと思って、まあ、佐川が14に入って福田さんは10月からレンタル移籍で全日本に行くから今回選挙には出てないんだよね。
あなるほど。
で、まあ、福田さんの票ももしかしたらこう佐川にちょっと入ったのかな。
あ
でですね、何が悩みってこの竹下くんがね20位以内に入ってないんですよ。
ランク外
ってそうそうそうランク外っていうか、まあ、20位までが入ってないっていう。
あなるほど。
それがですね、まあ、本人ちょっとショックみたい で本人にね今そういう話をするとね、はい、もう口癖のように僕は人気がないですからねってちょっと拗ねてるんですよ彼が。だからちょっとですね、でこの投票はね最後は9月28日が締め切りなの。9月28日その後楽園ホールのが最後の締め切り。だからまださなんとかなるかもしれない。
そうですね。
だって来週のアコラジの収録が19日で、
はい、
でその放送は21日の日曜、はい、あと1週間あるから。だからぜひですね、このアコラジックの皆さんには、うん、竹下幸之助がどうやったら選挙で20位以内にランクインできるか、
そうです ね
今の位置からランクアップできるかっていうのをですね、はい、ぜひ教えていただきたい、
はい、
決してネタではありませんよ、
ね、真剣にね
ぜひ、竹下くんにラジオの洗礼をですねアコラジック、だから件名には、竹下総選挙と書いていただきましてですね竹下くんが、DDT の選挙でランクアップする方法ぜひ来週までに送ってきていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。いい放送になればいいなと思います、
はい
ね、こうやってアコラジック祭りが終わってますます盛り上がっていこうというところでこうやって新しい新星が出てきてくることはとっても嬉しいですね、
はい。
あとはですね、まあ、今週いろいろ頑張っていきたいなってところなんですけど、一個お知らせをしたいんですよ、
はい。
まあ、お知らせって申し訳ないでございますけど、ただねこのお知らせがすごいふわふわしてるお知らせ、
はい、
先日さ僕福田さんが来たから18回の時にさ、はい、エンディングで明日オーディションなんだよって話をちょっとしたと思うんだ、
はい、
でそのオーディションは実はあのテレビ番組のオーディションだったの。
うーん。
でテレビ番組のオーディションに行ってで受かって、はい、で収録先日してその放送があの9月20日の土曜日の深夜、
はい、深夜ですね。
そう深夜にあります。これがですね地上波全国ネットのバラエティ番組です。
うん、すごいですよこれは。
すごいんです
全国ネットで。
そうで、まあ、詳しいことまだジャーギージョジーもね話してないんだけども、
はい、
でまあ、もう1週間前だから、うん、話していいと思うんだけどまだ情報解禁 の連絡が来てないからちょっとふわふわした状態で喋って情報まとめると9月20日の土曜日の深夜ね。
ふわっとしてますね、
だからあとはそのいっちゃんから12ちゃんの間です、ね、まあ東京でいうところのだけども、でその司会は番組の司会はみんなの大好きなラジオパーソナリティです、
はい、お
もう私がもう毎週聞いてるラジオのパーソナリティさん
あもうアコラジッコなら
絶対知ってる。
あ
アクラジッコじゃなくても必ず知ってる、うん、芸能人の方がパーソナリティを務めてる番組にちょっと出させていただきまして、
はい、
それが放送になるので、あの来週は確実に詳しいこと言えるかと思ったんだけど、はい、来週はさ要はさあの収録が19日、
はい、
でだから放送の前日で、
はい、
もうさ家喋れないんだよ。
そうですね。
そうそう。でしかもその次の週はワンマンの様子を流すから、はい、だからちょっとぜひ見てみてください。あの詳しい情報が分かり次第私のホームページアクラジのホームページとか、はい、あのね、お知らせしますの で, です、ね、はい、ぜひぜひちょっと見ていただき、これはねちょっと問題作です私の人生においてお
いい意味での問題作ですか。
悪い意味でも
言葉通り問題作
、私がですね本当10年ぶりに恋をしてると言ってもいいかなと思います。
見ないとダメです、
ね、ぜひちょっとチェックしてみてください、はい、ということでね今週も元気にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では今日の1曲目聞いてください。細身のシャイボーイで横浜
横浜横浜横浜潮風が恋しくなり少し足を伸ばしてみた。赤レンガが映える海沿いは恋人よ今はいずこあなたとの思い出が眠っている。誰より愛されてると信じてた離れる気持ち気づかずにふっふっふっふ横浜横浜風に髪が揺れる汽笛が歌うのは恋の歌。横浜横浜会いたい人がいる叶えてほしい恋の街
夕暮れの大桟橋で風に吹かれながらあなたの横顔を思い出してた。いつまでも私の隣にはあなたいるものだと思っていた。新しい恋人がいるのですと悲しい顔で言われても、ふっふっふっ、横浜横浜、さよならの代わりにあなたが告げたごめんなさいを、横浜横浜、まだ忘れられずに海を見るたび思い出す。離れて気づきました私には、あなただけだわ。横浜横浜、私諦めずにこの街であなたを待ってるわ。横浜横浜、もう一度会えたらやり直せるわ。恋のマジェ
ありがとうございました。細身のシャイボーイで横浜でした。愛知県ラジオネームサボテン8号さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんの仲直りする方法。お父さん、エアケーってスニーカーのことじゃないよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、改めまして細身のシャイボーイと
ジャギジョージが
お送りしております第23回細身のシャイボーイのアコースティックレディオでございますが、ジャギジョージ先生、
はい、
ということでね、アコラジ夏祭り終わりましたが、本当にたくさんのアコラジが来てくれて120人。
うん。
ゲストの人を含めるともっとたくさん集まりましたが、嬉しいでございましたね。
はい。
そんな中、ね、実際に来てくれたアコラジっ子からもメールたくさん来ております。はい。ちょっと読んでいきたいと思いますね。ラジオネーム、ソマさん。
はい。
細見さん、ジャギさん、こんばんは。ソマというものです。こんばんは。
こんばんは。
ライブなどにはちょくちょく足を運んでいるのですが、アコラジへのメールは初めてになります。うん、ありがとうございます。まずは8月30日のアコラジ夏祭り2014お台場の観覧車が眩しすぎて大成功、おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も最初から最後まですっかり楽しませていただきました。お台場で120席の有料イベントと聞いたときは正直厳しいんじゃないかなと思いましたが、蓋を開けてみれば前売り段階で完売、札止め、イベントも、最初から大盛り上がりで、ある程度余裕を持って考えていたであろう2時間半のイベント時間があっという間に過ぎていきました。本当に楽しいイベントありがとうございました。さてここからはちょっと私個人の話になります。何でしょう。私が細身のシャイボーイという存在を知ったのは2012年の春頃、第1回ヒビロックフェスの出演者が発表された時になります。運よく抽選でヒビロックフェスのチケットを手に入れた私は、フェスに出演予定のバンドを次々と検索していったのですが、その中に一人どう見ても素人が頑張ってる風の青年がいることが気になりました。
うん。
Twitter をやっているみたいなので行ってみると当時の細見さんのアカウントはフォロワーが20人程度だったでしょうか。ツイートの内容もお姉口調でボソボソ喋っている感じで、とてもアーティスト活動をしているとは思えず、普通の大学生がアーティスト気取って細見のシャイボーイと名乗っちゃいました的な雰囲気を醸し出しておりました。こういったことを事前に知っていたので、ヒビロックフェス本番でも他のアーティストの邪魔をしなければいいかくらいに思っていたのですが、いざイベントが始まってみると軽快なトークとストーリー仕立ての曲構成で一気にその場のオーディエンスの心を掴んでいました。後日、えのきや先生のレポ漫画で当日の MVP に選出されたのは、アコラジを聞いている皆様ご存知のことかと思います。そして後日、あの時の彼が初のワンマンライブを開くというので、ヒビロックフェスの時も面白かったし、行ってみるかと足を運んでみました。会場についてみると、座席が用意されていて、見たところ十数人程度の埋まり具合。おお、それなりに人来てるな、ヒビロック効果か、と思いつつ、1時間余りのコンサートを堪能し、家路に着きました。このワンマンライブ、私以外の観客は皆スタッフだったということを後に細見さんから聞いたときはびっくりしましたが、点点点って入ります。その後も紆余曲折あったことはアコラジクの皆さんもご存知だと思うので省きますが、そんな細見さんが今回アコラジ夏祭りでお台場の会場をフルハウスにして 満員の観客からシャイボーイコールで迎えられているのを見ると、これは本当に現実の光景なのだろうか、あの青年がここまで来たんだななどと自分のことでもないのに感慨深くなってしまいました。2年前よりも格段に力強くなった歌声とギターストローク、どこかおどおどしていたステージ上の立ち振る舞いも立派になり、流れを途切れさせずに進行できるようになったのは日頃の訓練や今まで重ねてきた経験の賜物だと思います。私が細見さんのライブやイベントに足を運ぶ理由は、実は細見さんのファンだからというわけではなく、私自身親の期待を裏切って自分の好きな道を選んだ人間なので、夢を見ている若者を応援してやるかという気持ちがあったからなのですが、そうやって足を運んでいるうちに、自分でも気がつかないうちに細見のシャイボーイのファンになっていたと、今はそんな気がしております。長々と自分のことを話してしまいましたが、まだここがゴールじゃないと信じていますので、これからも今まで以上に体に気をつけて頑張ってくださいといただきました。ソマさん、ありがとうございます。
うん、
このソマさんって方は、そう、最初の日比ロックフェスでは私の初めてのライブハウスのライブを見てくださって、はい、そこからずっと応援してくださってる方でね、この第1回目 のワンマンライブって書いてあったけど、はい、これはね、私は当時はその船乗りになるために東京商船大学の寮に暮らしていて、その寮の中にね、あの85周年会館っていうホールがあって、はい、そこでやったの。だから自分の家から本当歩いて本当10メーターぐらいのところのホールでやって、はい、で要はもうお客なんてさ来ない、私のね、ずっと後輩で手伝ってくれた田口とか犬尾とかです、斎、はい、藤渡るとか徳一とか、そこら辺、
はい、
全部私の身内ぐらいしかもともと来ない。それこそ書いてあったけど、フォロワーが20人程度っていう、はい、このフォロワーっていうのも、私その時はあの流しをやってたから、
はい、
流しのそのバーのマスターとの連絡手段として僕はツイッターを始めたの。だからまあ20人程度で、このマスターと連絡して、今日はこの店行く、今日はこの店行くみたいなことをよくやるのがツイッターっていうもんだったけど、はい、で、まあ、初めてのワンマンライブ来てくれて、そこから毎回来てくれて、で今度ね、来週、大盛況で行われるであろう9月21、22日下北沢ロフト第7回のワンマンライブ、寂しさも今日はちょこちょこ挟んでいくから
挟んでいきますね
アコラ事故が舌打ちするぐらいのしつこさで、でソマさんはあの2日間来てくれるということで、これもとても嬉しく思います、頑張らなきゃいけないなと思いながら、でソマさんが、まあ、本当に喜んでくれて、あ、私もとても嬉しいなと思いますけどね。ということで、
はい、
いろんな、こうやってメール来ておりますが、どんどん読んでいってみましょう、はい、本当にたくさんの方来てくれてます。その次は東京都、ラジオネーム関口優斗、
はい、
そう、関口優斗来てくれたんだね、うん、アコラジの集まつり行ってきました。ライブ当日は会場のすぐ近くでグリーンさんのライブもやっていたそうで、緑色のグリーンファンの波をかき分けて会場入りしました。これすごかったよ ね、
すごかったですね。
当日だから東京カルチャーカルチャーの下はゼップ東京だから、
はい、
ゼップ東京でさ、グリーンのライブがあったんだよねみんな最初着いた時さ、はい、みんななんか緑の T シャツ着てるから何事かなと思って、
そうですね、あれ
グリーンのライブがあったんだよね、
はい、
で、会場に入ってみると、東京カルチャーカルチャーに入ってみると、想像以上のおしゃれ空間にそわそわしましたが、ジャーゲさんによる20点以下のクオリティでおなじみ猫になっておいでラップバージョンが流れるとそこからはあっという間の2時間でございましたと、うん、細見さんと豪華ゲストのトークも聞けたし、オールナイト USA の収録にも立ち会えたし、細見さんの生歌も聞けて、とても楽しい時間を過ごせました。ライブ終了後、細見さんと握手をできる機会があり、そこで少しだけですがお話をさせていただいたその別れ際、細見さんが、関口優斗すごいまとも、と捨て台詞を吐いた時には、細見さんは僕のことをどんなやべえクリーチャーだと思っていたんだろうと少しだけ思いましたが、全体を通してとても温かく、次にアコラジイベントをやる際にはまたぜひ参加したいと思っております。細見さん、ジャーゲさん、ゲストの皆さん、スタッフの皆さん、アコラジ夏祭りお疲れ様でしたといただきました。そう、関口優斗も来てくれて、
うん、
やっぱアコラジッコと会うのが初めてだから、あんなにバーって面合わせの、はい、で、まあ、サインとかしててそう、終わった後、はい、でラジオネーム関口優斗ですとか抜け作ですとか言って、あ、お前がかっていう、
うん、
なるな、ちょっと面白かった。関口優斗がですね、もう普通の人なんですなんかマスクした、
あ、普通の、
なんだろうね、僕はもう髪が赤いぐらいのちょっと変な人だと思ってたからネタとか、やっぱ勝手にネタからいろんなものを想像しちゃうっていうのはあってですね、なんか実際のやっぱ面白かったですね。続きまして、愛媛県ラジオネーム2012、
はい、
細見さん、ジャーゲさん、こんばんは。
こんばんは。
先日のアコラジ夏祭り愛媛から参加させていただきました。まさか出囃子に自分の、拙い音源を使っていただけるとは、さらには細見さん本人に歌っていただけるとは夢にも思っておらず、恥ずかしさと嬉しさでずっとふわふわしておりました。イベントは前回の放送の通り最高に楽しかったです。アコラジオールスターズや楽し、たくさんのアコラジっ子にも会え、まさに夢のような空間でした。 仕事終わりで飛行機に乗り、東京へ行き、夜行バスで帰って、そのまま仕事という弾丸スケジュールでしたが、そんなの何とも思わなくさせてくれる最高のイベントでした。本当にありがとうございましたと2012からいただきました。
うん、ありがとうございます。
そう、あの2012がね、猫になっておいで選手権に送ってくれた音源を私たちこう、はい、登場の時使ったんだけど、
そうですね、
あのイベント終わって、まあそれこそサインとかしてる時にさ、2012ですって言ってやってきた時、やべこいつなんか楽曲使用料とか言ってくんじゃねえだろうな逃げようかなと思って勝手に使ったから私こっちに送ってきたら俺のもんだけどなって言い返そうかと思ったら、まあ喜んでてくれたみたいでありがとうございますね、はい、助かりました。続きまして、青森県 TNTR シャイボーイさん、ジャーギーさん、じいさん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
アコラジ夏祭り、最初から最後まですんごく楽しかったです。シャイさん、サインと握手ありがとうございました。とんでもない。初めてシャイボーイさんを目の前にして思ったのは、すごくでかいな、ということです。ガタイも良くて、しかも長身なので迫力がありました。全然細身じゃなかったな、てんてんてん。とても良い雰囲気で、イベント自体は2時間があっという間でした。冬にまたイベントをやるかもということなので、できればまた参加させていただきたいと思っております。これからも頑張ってください。長文乱文失礼しました。シャイといただきました。シャイ、あの TNTR も来てくれて、
青森から
来てくれたんだそっか、大変だね、
はい、
TNTR も思ったのと顔全然違ったな。あの TNTR はさ、はい、まあ、アコラジーで MVP も取ってるけどさ、はい、名前がさ、女の子みたいな名前って話をしたじゃん、はい、あの女の子でもいそうな名前、
そうです、ね、
だから僕はさ、いまだにネタを読んでて、で TNTR から男ですっていうのは前からもらってたけど、はい、なんとなく女の子のイメージがもうずっとついちゃってて、
僕もそうですね、選んでる時に女の子からの、
そう、最初のやっぱさ、最初のイメージがあるから、はい、でサインしててさ、 TNTR ですって言われた時にさ、えっつやろうじゃんと思って、そっかそっか、22歳なんだね TNTR、 若いんだね、
若いです、
面白いでございますけどね。他にもたくさん来てます、どんどん読んでみましょう、はい、ラジオネーム338、細見さん、ジャーギーさん、こんにちは、初めてメールします。338、
はい、
申します。
ん、
338とってことか、338と申します、はい、アコラジ夏祭り兵庫より参戦しました。神戸空港より朝一番の飛行機で羽田へ飛び、会場であるカルチャーカルチャーについての9時過ぎだったと思います。おそらく会場にはジャーギさんを抑え、一番乗りではなかったかと思います。
早いですね、
早起きして行ってよかったと思えるくらい素晴らしい公開収録でした。と、アコラージ夏祭り自体の感想を書き出すと止まらないのですが、そこは他のアコラージ実行の方々にお願いするとしまして、私には一つ非常に気がかりなことがあります。何でしょう。それは、私が、ジャーゲさんにお渡ししたお土産の行方です。本当は細見さんに一言添えて直接お渡ししたかったのですが、元来の人見知りで優柔不断な私は何度か会ったそのタイミングを逃してしまい、公開収録終了となってしまいました。ああ、なるほどね。
はい、
こう、お土産わざわざ持ってきてくれて渡してくれようとしたんだけど、こうタイミングがなかったと。公開収録終了後は人でごちゃごちゃになるだろうから仕方ないけど持って帰るかと考えていたところに、ジャーゲさんが近くに来たではありませんか、ね、私は意を決してジャーゲさんに皆さんで食べてくださいと兵庫県は明石の名物タコセンをお渡ししました、
うん、
ありがとうございますとジャーゲさんは快く受け取ってくださいました、
はい、
公開収録が楽しかったし お土産を渡すことができたし満足満足な気分だったのですが、
はい、
ここで一つ心配事ができました。あのぽっちゃりめのジャーゲさんがお土産を皆さんに配らず独り占めをし、または西田さんと二人占めしているのではないかと思ったのです。細見さん、アコラジックの皆さんからいただいてであろうお土産の話、感想などを聞かせていただければと思いますといただきました、うん、
はい、
安心してください、おそらくですね、すべて届いていると思います
ね。
本当にたくさんのお土産いただいて、
すごいありますね。
スーツケースがさ、
はい、
当日ほら私はグッズ T シャツ、新作のね、細めのシャイボーイ T シャツゴールドとか持ってたから、はい、で全部売れたんでありがたいことに、
はい、
で、すっからかになったねスーツケースがパンパンになるぐらいのお土産いただいて、
そうでしたね、
本当にありがとうございます。今ですね、僕ね、あんまり部屋でお菓子とか買わないから、自分で、
はい、
お金がないから、お金がなくてお菓子を買えないからなんかを食べるってことがないんだ基本。だけどね、今こうたくさんもらって、
はい、
でそこからもう部屋でこう作業さ、ホームページの更新とかアコラジの編集するとき、はい、常に今皆さんからもらったものを少しずつ食べながらですね、
はい、
やっぱ食べ物っていいね、
いいですね、
楽しくなる、はい、でちゃんとこのタコ線もありますよ、ちょっと取ってください。
そうですね、これですよね、
これが338とか持ってきたけど、タコ線、明石のタコ線でございます、
ね、僕は届けましたので、
ありがとうね。 こうやってね、あの安心してもらえてちゃんとありますよって証拠に、あのタコ船の裏側にですね、明石タコ物語って書いてあります。
ほう、
昔々明石の海の中になんと足の長さが8メートルから12メートルもある大ダコが住んどった。その大ダコは民衆に悪さをし、皆を困らせとった。それを見かねた武士が大ダコを生け取った。大ダコは改心したので武士は海へ返してやった。その後、明石の海では毎年美味しいタコが取れるようになったとさ。今週のアコラジ以上です。さよなら。ということでね、いろいろありますタコ船もありがとうございます。他にもちょっとたくさんあるから、ちょっとジャージジョージ、ちょっとマイクの前から離れていいから取って、はい、いろんなお土産、本当にね、いろんなもんがありますよ。これは何ですか？これはラジオネーム浮世坊さんがくれた草屋ですね。
なるほど、
草屋の瓶詰めみたいな、
初めて見ました
けど、すごいね。あとは博多の通りもんってお菓子、これジャギジョージもともと好きだったんでしょ。
あ、そうです、そうです、博多通りもん、
通りもんもいただきまして、
この栗タルトですか。
栗タルト、これもうこれから食べるの楽しみだね。
絶対美味しいですよ。
いや、これ俺一人で食うけど。どんどん取って、どんどん。
手羽先イカ、
手羽先イカ、世界の山ちゃん、名古屋の子かな、持ってきてくれたんだね。
あと取れたていちご、
取れたていちご、そう、グミをくれる人が多くてね。
あ、そう
ですね、グミってこんな美味しいんだと思ったね。なんかいろんなグミ。あとゼリーをくれるお客さんもいた。あとチョコもくれたりとか。
あ、もうすごいです
、すごい。
これは酒田ラーメン、
酒田ラーメン、これはあのベネットは静かに暮らしたいがくれたやつ。
あ、静岡の、
うん、違う、山口で、
あ、山形です
、山形だ、そうそうだ、
あ、
これラーメン、ちょっともうどんどん取って取って、たくさん。
せんべい、
そう、日光の前餅、石田屋のね、これもこれから食べられる、
これは
井の頭前餅、これもせんべいですね、いいですね、はい、あ、どんどん取ってください。
これいっぱいありますよ。
どんどん
これもめっちゃあ、いい音
うまい、
これ、いい音。これは
チンスコですね。すごいんだこのチンスコ。プレーン、紅芋、ヌチマース、黒糖っていろんな味が入ってる。
種類あるんですね。
チンスコって俺あんま食べたことない
な。これもなんかすごそうですよ。
すごい、水戸銘菓吉原電柱、これなんだろう、名称菓子って書いてあるから中身が何か分かんないよ。
あ、これはこれチンスコーと同じ人じゃないですか、もしかして。
あ、耳がジャーキー、これも酒に合いそうですね。いいです、お酒ももらって、日本酒、
お酒、
そうですよ。
またこれ
また山ちゃん、世界の山ちゃんの柿の種、どんどん取って、どんどん。
あ、もうあとは大体これ、あ、これはこれなんですか、これ、
え、
これは
これなんだろう、
これ食べ物で、
くるみのクッキーだって。
クッキー
すごくいいよ。もうクッキーとかいいよ。でおせんべいもたくさんあるし、やったよね。まああとお手紙くれる人がたくさんいて、やっぱ嬉しいじゃない。やっぱメールさ、毎週くれた人がさ、どういう字をしてるかって知らなかったりするから。
そうですよね、
こういう字してるんだってのはね、やっぱ嬉しいもんでございますよね。
あ、またチンスコが出てきました。
そう、結構沖縄ね、みんなさ、いや、ちょっと夏休みの終わりだから、沖縄行ってお土産ですっていうのもたくさんあったみたいね。何？
これは、チンスコーの袋が、あと、
そこにあんの、何それ、そのベルトのとこにある、違う、あっちの上側に、
こっちです、これですか、これは
これ何ですか。
これはですね、あれですね、グミ、キャンディ、いろんなこう果物のね形をした、これ洒落てますよ本当に。人からもらわなきゃこんな洒落たもん食わないですからね。でこれディズニーランドのお土産で、101匹ワンちゃんの焼き菓子、チョコチップクッキー、もうこれ最高だよね。
美味しいやつですよそれ。
もう俺最近なんか痩せちゃってさ、こういう甘いもん食べるのちょうどいいと思うんだよね。でこれはもみ出し式バスソルト、
なるほど、
入浴剤みたいなってことかな。へえ、すごい洒落てる
ぐらいですかね。こんな感じですかね。
まあ、こんくらいっていうのはですね、本当はCD、 そう、 CD くれる人いたんですよ。
これは
そうそう、これ本当にくれた、これあの仙台のアイドルミキチュの CD をくれた人がいましてですね、
これも
ミキチュ、ミキチュ、ミキチュ、ミキチュ、ミキチュ、ミキチュ、ミキチュで有名なミキチュです。知ってます、ミキチュ。
初めて知りました。
え、ミキチュ知らないの、
はい、
すぐ YouTube とかで調べなきゃダメだよ。
わかります、
仙台のアイドルミキチュ、
はい、
この曲のイントロでほら、なんか ファイヤー、サイバーみたいな。
あ、言いますね、言いますね。
あれ、なんて言うんだっけ、アイドルの。
あの、タイガー、ファイヤー、そうそう、サイバー、バイバーみたいな。
そうそう。
じゃあ、あれあるじゃん。
そうそうそう。
全部ミキチュ
ー。ミキチュー、ミキチュー、ミキチュー、ミキチュー、ミキチュー、ミキチュー、ミキチュー、で有名なミキチュー。
バリエーションが。
とてもいい子でございますけどね。
なるほど。
あと、ディアステージのリンネ・ムイさんのね、CD も、くれまして、
はい。なるほど。
本当にありがたいね。
いや、すごいいっぱいですね、これ。
ね、サンサイエイトさんが、ね、はい、安心してくれたと思いますので、
はい、
本当にね、またイベントがあった際には、何か美味しいもの誰もくれなくなるわ、そんなこと言ってると。で、ね、実際あれですよ。
はい、
あ、お前もこれ、
あ、
ほら、せんべい食えよ。
はい、
ラジオネームちげさんは、パティシリリョーコのお菓子。
あ、
シュークリーム。
くれましたね。
うん。で、あれ、えのきや先生、たくさん買ってくれたから。
はい。
で、一個持ち帰って、奥さんと食べなさいっつって、美味しかったみたいですよ。
出ましたね。楽屋でなんか電話してましたもん。
あ、奥さんに
一個持って帰るから。面白いと
思う。いいですね。
うん。
うん。これめちゃめちゃうまいね、せんべい。
ちょうどいいですよね、硬さとか。うん、
これ、僕我慢してたんですよ。あんま全部食べちゃうと、ほら、何もらってか、この放送で言えなくなっちゃうじゃん。はい、だからもう全部言ったから。もう僕は全部食べますよ。楽しみでございますが、ありがとうございました。次行ってみましょうか。
はい。
うん、お前もう、別に喋ることないから、
あ、
もう、
じゃあずっと。
せんべい食いながら。
いいですね。じゃあ、呼んでてください、これ。
東京都ラジオネームもっこりさん。シャイ氏、ジャーギ氏、こんにちは。アコラジ夏祭り、お疲れ様でした。この夏で一番と言ってもいいぐらい笑いの絶えないイベントでした。この度、私のまとめたアコラジ事件簿を最大に活用してくださり、ありがとうございましたってあります。これね、びっくりしたんだよ。
はい、
要はジャーギジョージのスライドがスカスカで、ピンチってとこで、
はい、
ラジオネームもっこりさんって人が、そのアコラジのね、事件簿をまとめてくれたんだよね。
そうですね。
送ってきてくれたと。で、僕はもっこりさんとはもちろん会ったことないよ。まあ、アコラジでも MVP とか撮ってるけどね、はい。で、誰なのか知らないまま、でもなんか、会場に、アコラジ夏祭りも行きますみたいなこと書いてあったから、もっこりさんこの中にいますかって手を挙げてもらったら、
そうですね。
以前、俺が試写会に誘われてゴジラを一緒に見させられた、見させられた。
強制的に。
そうそう。ホヨスケって男が立ってて、
はい、
いや、お前、ホヨスケであってもっこりさんじゃねえだろうと思って、何しゃしゃってんだよと思ったら、ホヨスケがもっこりさんだったんですよ、
うん、
これ別にさアコラジッコからすればどうでもいいことね、ホヨスケを知らないからもともとでも私とあと福田さんはもう何回も会ってるからホヨスケと。
そうですよね。
もう僕ね人から一杯食わされるの嫌いなんですよ。一杯食わせるのは好きですけど、
はい、
だから途中でちょっと不機嫌になるっていう。あいつ何考えてくれてるんだって。でもすごいでございます。しかもね今回もう一つメール来てて、
はい、
ラジオネームミセスもっこりさん、
お
シャイ様、ジャーゲ様、こんにちは、いつもお世話になっておりますもっこりさんの嫁です。先日のアコラジ夏祭りとても楽しかったです。あっという間の2時間でした。しかしまさか主人のもっこりさんがあんな用意をしていたとは知らずにびっくりしました。
お
まあシャイ様たちの方がもっこりさんの正体にびっくりしたとは思いますが、何はともあれお役に立てたようで、よかったです。また試写会行きましょうねって書いてある。この夫婦はすぐ試写会誘ってくる。本当に仲いいなお前ら。
いやそうですね。
もっこりさんだから9月にねハワイで結婚式やるはず
なん
で、
だ
もうやったのかな。
かもしれませんね。
ね、もし結婚式ちょっとねもっこりさんの家で今度収録しようかなとも思ってます。
ああいいですね。
うん、結婚式の話聞きたいじゃんやっぱり、ね、ハワイで結婚式夢の一つ、
はい、海外ですよハワイ、うん、
なこともねえな俺やっぱ結婚式ってのが思い浮かばないから。夢ではねえな。でもまあちょっとね憧れもしねえか。もし結婚式するならどこでしたい。俺熱海とかがいいんだよね。
でも僕はそのハワイ憧れみたいな
あるんですけど、ね、あ、まあ、てめえみたいなやつが行くんだよ。てめえみたいな。ね、てめえみたいなで、あとにちょっと、ひどい言葉をつけようと思ったんだけど、
はい、
今月中にホヨスケたちが行くと思ったら、言うのって口をつぐみましたけどね。ありがとうございました、はい。続きまして、ラジオネーム、ミーザロック。細見さん、ジャーギさん、シャイ。アコラジ夏祭りお疲れ様でした。どうもお疲れさんでございました、はい。月並みですいませんが、とても楽しいイベントでした。ありがとう。うん、アコラジオールスターズのおしゃべりや、細見さんのライブ、本当に内容が盛りだくさんで、あっという間の2時間半でございました。そんな中で、気になったことがあります。アコラジッコ、かっこ、女性のアコラジッコに美人が多いということです。 顔と名前が一致する人は少ないのですが、ゆめちゃんやみどりさんをはじめ見渡す限りの美人でとても華やかだったですね、うん、シャイさんやジャーギさんは黄色い線を浴びてウハウハだったんじゃないですか、ではではといただきました。あのね、本当にありがたいことに、ありがたいことにっていう表現が本当にお綺麗な方がたくさんいて、
そうですね、
ただですね、はい、ここにはウハウハだったんじゃないですかって書いてありますけど、全然そんなことなくて、
はい、
俺はマジで話しかけてくれんじゃねえぞと思って、いや男のアコラジッコが女のアコラジッコ、
ああなるほ
ど、なるほど、だからもうゆめちゃんとかに話しかけるやついたらぶん殴ってやろうと思ってみどりさんとかもう大事なアコラジッコですか私にとって、
ね、
マジで。でもみんななんかね、ちょっと俺のとこ近づいてきて、ゆめちゃんすごい可愛いですね、みどりさんは綺麗ですね、知ってるよって何回も会ってんだから絶対話しかけんなよと思って、
ちょっとテンション上がっちゃってたんですね。
ああ、うん、だから俺弟子の狭間に言っといたんです、ね、スタッフとして弟子の狭間来てましたけど、はい、男女が仲良くしてんの見たら俺にすぐ報告します飛んでいくからなんでか知りませんけど、
はい、
私その男女、私自身はほら恋をしてないじゃない、
はい、
だけど私の周りでどんどんカップルになるんですよ。
なるほど。
昔僕のことを応援してくれてた男の人と女の人がライブハウスで僕のライブ見るために来て出会って、
はい、
でカップルになって、知らないうちに、
へ
で俺ほらカップルになったなんて言ったら怒るから、
はい、
ライブ来なくなっちゃったんで、
で
謝りの手紙が半年ぐらい経ってから来て、
わわわ
すいません今お付き合い細見さんのおかげで幸せに暮らしております激高しましたけど、ね、だってでもそれまあ、ちょっと話それるけど、この間マチコンプロレスっていうのがユニオン主催であって、はい、で私それの司会とリングアナーですげえ働いたんだけど、
はい、
でまあなんか前説とかいろんなフリートークみたいにしてさ、で会場も温めなきゃいけないから最初レスラー出てこないからさ、はい、全部俺がやんなきゃいけないってなって頑張ってさ、初めてだった俺マチコンとか行ったことねえからさ、
はい、
で今日は誰目当てで来たんですかとか、プロレスは普段見ますかとか、今気になってる男性はちょっとパッと見ますかとかさ、
はい、
いやなんかまあ結構楽しかったんだけど、
はい、
でそんな中でそのさっき言った佐川さ、その日は試合にブッキングされてなかったんで、
はい、
ね、相手ブッキングされねえやつが14位ってのもおかしい話だけどお前必要ないよって言われて呼ばれてなかったんだけど、はい、家にいたのね。でも、はい、福田さんが連絡して、お前何やってんのっつって、
はい、
家で寝てる場合じゃねえだろっつって、マチコンで、あいつ女の子とこう手もつないだことないから出会わなきゃダメだろっつって、はい、慌ててきて、
はい、
会費を払ってマチコンに参加したんです。でもあんなやつモテるわけないんですよ。人と話すのも苦手だし、煙幕じゃらだし、見た目超怖いし、はい、見たでしょ佐賀とだから、
その会場で試合の時に話しましたよ。
そう、超怖いじゃん、はい、であいつなんてモテるわけねえからさ、俺も、まあ、せいぜい粉々になってくれよと思う、
はい、
で、まあ、その佐賀とがさ照れながら、であいつに女の人に話しかけてこいよって言ってもすぐこっち戻ってくるんで、
あ
いや別に今話す時じゃないんでみたいなって言ってこいつダメなやつだなと思ってさ、で、はい、私はもうそれのやつほっといてお客さんの方行ってマイク持ちながら、で、あるまあ綺麗なお姉さんがいて、
はい、
今日はなんで来られたんですかって言ったら、まあもともとプロレスが好きなので、ユニオンが好きなので、
はい、
じゃあもしかしたら、ね、選手の人ともう近づきになれるチャンスかもしれませんよっつって、 お姉さんは誰のファンなんですかって言って、なんかちょっと照れながら、え本当に言うんですかみたいな、いやこれはもうガチなんで、やらせとか全くいらないんで、本当に好きな選手教えてください、気になる人教えてください、佐賀と選手が気になるんですってなって、マジっつってさ、俺もびっくりした、佐賀ちょっと来いよっつって、このお姉さんがお前のこと気になってるんだっ って、話しなさいっつったら、佐賀ともなんかまんざらじゃないような肌ツヤツヤしだして本当ですかみたいな、なんかシャンパングラス持ちながら楽しく喋り始めてさ、なんだこりゃと思ってで喋ってで、もうなんかいい感じに見える。で、その後、まあ、試合があってさ、佐賀とは出てないから普通にお客さんとして、まあ、見たり、まあ、セコンドついてくれたりしたんだけど、はい、で、その後に抽選会があるんだよ。なんかこう、はい、こっちで、僕がこうくじ引いて何番っつって、で、したら手元にもある番号で、こういろんな景品が、選手のこうグッズだったりとか、いろんな。で、一番の特徴が、お食事券、すごい高いレストランにのお食事券、で、好きな4店舗から選べる。銀座のお店とか、はい、恵比寿のお店とか、イタリアン、中華、いろんなところで、その4店舗から行きたいとこぜひ、でペアだから、
はい、
こうね、もし男の人が当たっても女の人が当たっても気になる女性をこう、ね、呼ぶきっかけになるわけ、
そうですね、
にしてくださいっていうやつ、
はい、
でバーって引いたら、佐賀とのことが気になってるお姉さんが当たって、佐賀とが今度一緒に行くんですって、何それと思って すげえ腹立つんですよ。
すごい、ね、
要はさ、私がさ、最初にさ、そのお姉さんにさ、話しかけてさ、好きな選手は誰ですかとか聞き出さなかったら、こんなことないわけじゃん。
そうですよね。
本当に余計なことするもんじゃねえと思って。リングアナだけしてりゃよかったと思ってさ、私はイライラしてますけどね。でもなんとかこの、アコラジ夏祭りの方ではですね、はい、今のところカップルとかできてないみたいなね。
そうですね。
よかったでございます。安心しております。はい、続きまして、最後、ラジオネーム水曜定休。
はい、
日々ロックなお兄さん、クッキーを焼けなかった人、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
夏祭りお疲れ様でした。細見さん、ジャーゲさん、ゲストの方々、スタッフの皆さん、カルカルの皆さん、そして120人のアコラジッコが作り上げた素晴らしく、とても楽しい時間と空間でしたと。
はい。
で、まあ本当にまあいろいろ楽しかったよって書いてくれてるんだけど、その最後に、はい、笹鎌リス子さんがいらっしゃっていたので、そう、笹鎌がゲストに見に来てくれてたんだよ ね、 私帰るときにリス子さんにお疲れ様でしたとお声かけしたんですと。
ほう。
そしたらリス子さんも、うん、お疲れ様、出てないけど、まあそっか、お疲れ様でしたと笑顔で答えてくれました。その笑顔がとても素敵だったので、私はすっかりリスコさんファンになってしまいました。リスコさんがアコラジにゲストを送る回が今から楽しみですっていただきましたけど、あのなんかメールとかでさ、あの来てんだけど、なんかしないけど、アコラジっ子がみんなリスコさんのことを好きになるっていうですね。出てもねえよ。やめろやめろ。でこの間姉子の方から連絡が来て、
はい、
あの急に私のツイッターをあのいろんなラジオが好きってプロフィールに書いてる人がフォローしてくるんだけど、これ何言って。アコラジッコがリスコさんのトゥエラーをフォローし始めるって。いいよ、そんなことしなくて。姉がびっくりしてるだろう。でも、まあ、リスコさん来てくれてね、ありがたい話で、まあ、ゲストにもいつか来てくれればいいなと思いますけど、はい、本当にね、ありがとうございました。では、ジングルを挟みまして、ジャーゲジョージ大反省会を始めたいと思います。では、一旦、ジングル!山梨県ラジオネーム次郎発表会さんからいただいた細身のシャイバーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、ジャーゲジョージの将来について語ろうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。ジャーゲジョージ大反省会。
こういう感じの話めっちゃしますからね。だからこうなんか10分って言われてますけど2時間話しますとか、なんか嫌がらせで。
シャイということで、ここでは何をするかと言いますと、
はい、
何だと思いますか。
いやもう反省です、
ね、ここまで全然触れてきませんでしたけども、
はい、そうですね、
まあ、アコラジ夏祭り2014年ですね、オープニングでね、アコラジ切ってのね、この大作家ジャーゲジョージさんのトークライブがあったんですけど、
ありましたっけ。
ありましたありました。第22回聞いてください。これがね、ひでえ。これがひでえんですよ。
いやーね、
よくねえよ。まず何がひどいって、あげりゃきりないんだけども、まあ、10分間ってことで言ったんだよね。
ああ、そうですね。
まずそれを大幅にオーバーするっていうですね。
そう
だったんです。俺はさ、こう綿密に計画を立ててるわけ。何分に何をやって何をやってって、はいはい、もうさ、初っ端から崩れるわけじゃん。もうパニックですよ。でしかもこの、やるにあたってトークライブを、はい、先に、いや中事項も先に言ってくれと、
はい、
でジャーキー女子は今回カンペを用意したんだよね、
はい、
そんなトークライブなんてやんねん、カンペなんてない方がかっこいいじゃん、ね、もう忘れちゃいけないからってカンペ用意させてくださいって俺にお願いしたじゃん、
はい、
でその時何を3つ俺がお願いしたかっていうと、撮影 OK ですよ、
はい、
その前のアコラジでこうシャッター音とかが入るかもしれないから撮影はなしでみたいな話してたんだけど、
はい、
もうめんどくせえからいいやと思って、皆さんが楽しいなら思い出に残るなら撮影していいですよ、だからその後ジャーキー女子出てた後僕が出てくるわけじゃん、
はい、
だから僕の入場のシーンとか写真撮ってほしいから、
はい、
これをジャーゲジョージがまず言うの忘れるっていう、忘れるの意味が分かんない、カンペに書いちゃうんだから。であと、まあ、タイトルコールレイディオ一緒に行ってください、はい、これだけは言ったんで、
ああそうです ね、
はい、であともう一個、今回は休憩があります、
はい、
1時間最初イベントやったら前半後半に分かれて途中休憩ありますからっていうのね、
はい、
トイレとか途中行けますし飲み物とかもその時に追加することも可能なのでって言ってくれと、
はい、
これも言い忘れるって、これ何なんですか。
いや、テンパってましたよね、やっぱりね。
あ、そうなんだ。
完全に
やっぱね、で、まあ、トークライブもさ、
はい、
まあ、やったけどやっぱね、なんていうのかな、どんなにテンパってても、
はい、
どんなに緊張しててもどんなに酔っ払っている時でもどんなにほうけている時でも自分の中心にもう一人の自分の目を置いておかなきゃダメだよ。
そうですね、
本当に、要はどんな時でも旗からもう一つの目で自分自身を見るんだよ、
はい、
お客さんのことを見るんだよ、ね、 それができてないっていう。テンパって何のためのカンペなんですか。
カンペがあるのにテンパるっていう。
あとね、まあもうこのゾーンはもうガチダメ出しだけをしていきますけども、
ちょっと
あのやっぱり喋り方が、
はい、
ベースが芸人なんだよ。
ああそれはそうです
ね、芸人さんの憧れの喋り方なんだお前の今の相づち、ね、気持ち悪い。でもやっぱりね、そのお客さんのことを考えたときに、お客さんにとって君がアマチュア時代に学生時代にやっていたコスモのジャーゲージョージはみんな知らないわけじゃん。コスモの笠倉のことを知ってる人なんていないわけじゃん。
そうですね、
作家のジャーゲージョージじゃん、
はい、
作家という職業の人はどういうふうに喋ったら皆さんが一番楽しいかなっていうのを考えて喋るべきだよ。
そうです、ね、
って考えたときに、あんなに貪欲に受けを取りに行かなくていいわけ、
はい、
あの着実に業務連絡だけをすればそれで盛り上がると思うよ多分。
なるほど。
だからこう今日は撮影 OK ですと、
はい
ね、タイトルコールもありますよでなんですよ。で大体まあ10分のトークライブがあったら、僕だったらその構成として多分説明とかあと出てきてお客さんに挨拶したら結構な時間使うんだよ。5分ぐらいは何やかんやで、ね、したら僕が用意をしておくのは1本だけフリートークを用意しておく。2分ってまあまあ長いんだけど、2分の長尺トークを1本、質のいいのを練習たくさんしておく、はい、何回もボイスレコーに録音していいかな、こうかな、こうかな。で、2分に収めれば、1個盛り上がりどころがあるだけで、あ、ジャーギージョージさんっていうのは作家さんとして喋りもできるんだな、
はい、
できるわけじゃん。お前はバカの一つ思いみたいに、臭い臭いだの、匂いだの。お前多分あの10分かそこらの中で匂いって言葉多分30回ぐらい言ってんぞ、はい、
めちゃめちゃ言ってましたね。
しかもなんかなんでか知んねえけど東京 FM に木村拓哉さんが来た時の話とかする他局の話をするなよ。しかもあんな大物芸能人の
ああね。
じゃあねえ、
ちょっとやっぱ反省しないとダメです
ね。いやあれはねちょっとないね。だからやっぱりね、自分が何を望まれているか、何をしたらお客さんが喜ぶかっていうのを考えたら、あの喋りには多分ならないです。
そうですね、
もっと喋り方があるっていう、自分が何を望まれているかっていうのはね、やっぱ考えるべき。やっぱ、ね、優しさが足りないね、お客さんに対する。
そうですね、
優しさを持って接する。でお客さんを楽しませる。だってすげえのは、出てきた時めっちゃやっぱ盛り上がってるわけ。君にとって唯一のホームじゃん、
はい、
だよね。他で盛り上がるとこなんてないじゃん。東京 FM のイベントやってじゃあお前盛り上がんのか。
キャーとかないですからね、
絶対ないじゃん、はい、ねえ。で綺麗な人たちもたくさん来てくれて、はい、男のアコラジコも盛り上げてさ、はい、太い声出してくれじゃん、わざプロレスみたいに、ね、ジャーゲーみたいな。
そうですね、
嬉しいじゃん。そっから右肩下がりでどんどん盛り下がっていくって何なんのあれ。途中さ、君がさギャグみたいにさ、はい、なんかこのまま2時間喋り続けちゃおうかなみたいなこと言うじゃん。あれってこう盛り上がってる時に使う古典的なジョークだよ、ね、
はい、
だからすごい盛り上がって、すごい盛り上がってわーって言われて、でも今日僕10分だけって言われてるんですけど、このまま2時間喋っちゃおうかなのでキャーじゃん。
そうですね、
お前があの2時間この後やっちゃおうかなって言った後の空気やばかったよ。
あーそうですね、
早く帰れの雰囲気だったじゃん。
そうですよね、
俺もう裏でさ何してくれてんだと。だって私としてはできればね、私が出る前に盛り上がってもう結構もうあったかい感じからスタートしたいわけだ。
そうですよね、
お前が出てきた時よりもひどい状況になって、ひどいっていうか、やらせなきゃよかったと思って。だって、実際イベントが始まる前に、はい、まあ、T シャツが完売したりして、僕の弟子のね、はずまとか売ってくれて、
はいはい、そうですね、
すごい、あの、会場があったかい雰囲気になったんだよね。はい、パチパチパチパチって、完売おめでとうみたいな、
はい。
それを完全に冷ましてくれるっていうですね。でしかも、もう、斬新、もうカリスマだと思うな、君が。だって最後、喋ってたらお客さんに投げよってキレられてライブが終わるっていう、はい、俺さ、そのお客さんの地声は俺楽屋にいたと聞こえなかったから、
あ、はい、
なんでジャーギージョージがなんか急になんか止まったのか、そう、まあ、時間オーバーしてたけど、はい、なんか気持ちよくなってるのは見えたから、まあ、テンパったりもしながらね、
はい、
なんでかなと思って帰ってビデオ見たら、お客さんからさ投げよってキレられてる。そんなライブねえよ。ライブ始まってばっかのさ。一応さ、お客さんはアコラジーのことが好きで来てくれてる方が大半なわけでしょ。 で君はそのさ、出演者なわけじゃん、
はい、
作家として、はい、好かれてる立場と言っていいわけだよね、
はい、
投げよって言われて、お前慌ててね、あ、長いでしょうね、じゃあ、ごめんなさい、じゃあじゃあね、早く呼べばか。で、まあ、結局呼ばれてね、出ましたけどね。
そうですね、
そこからまあ巻き返すの、まあ、ちょっと時間かかりましたけどね。
ちょっと変な汗かいてきたんで、ちょっと匂うかもしれないですね。
これね、こっから、
はい、
君意図してなかったと思うけど、
はい、
マジのダメ出しがこっから始まります。
ちょっと待ってください。
あのソマさんがさっきさ、
はい、
メールくれたじゃん、そのアコラジの思い出として。
あ、はい、
でソマさんはさ PS が書いてあるんだよ、
はい、
ソマさんのメールに、あのまあこうアコラジとっても楽しかったですよっていろいろ書いて、はい、PS ソマさん年上の方だから僕にね、
はい、
あのアドバイスというか、
はい、
教訓で、あんまり放送でお金に関する愚痴とかあとジャーギジョージに対するマジ説教とかは聞いててあんまり気持ちのいいものではないですし、
はい、
せっかくラジオ聞いているのに辛い現実に引き戻されてしまうので極力控えた方がいいかなと思います、
はい、
今後も楽しく笑いの絶えないアコラジオを期待していますって書いてくれてる、
はい、
ソマさんすいません。
いやいやいや、どういう
あのですね、マジでマジでですね、何怒られると思いますか。まず
今からですか、
うん、ちょっとエアコンの温度下げますか。
なんでしょうね、ちょっともうすでにへこんでるんでもう分からないです。
ちなみに3つあります。
3つ、
うん、
全然分かんないです。怖いです。
まあ、まず1つ目は西田の件です。
ああ、はい、
あのジャーギジョージの彼女の西田がですね、今回アコラジの夏祭りその体調崩されて出られなくなってしまったと、
はい、そうですね、
で俺は西田のことが好きだからさ、
はい、
あの第9回でいろいろ喋っていいやつだなと思ったし、はい、で西田イベント出てくれたら嬉しいなと思って西田ありきのイベントの構成をいろいろ考えてたわけじゃん、
はい、
であの体調崩されちゃって、で俺すげえ心配でさ、
はい、
実はあの大丈夫かなでジャーギジョージにね病状というかいろいろ聞きながら、でも大したことあの、まあ
はい、
あのもう大丈夫ですよ、
はい、
もう大丈夫なんでしょ。
そうです、大丈夫
でしょ。であよかったと思って、で、まあ、西田でもイベントは出られないけどって連絡を受けたわけじゃん、はい、でアコラジーの日さイベントの日さゲストを提出しろって言ったじゃんリストを。
あ、はい、
あのゲストっていうのは分かんない人もいると思うけど要は招待客の方、
はい
ね、チケットあの買ってなくてもこう招待で入れますよっていう人だ、僕の場合は笹鎌だよね、
はい、
で君は誰かいますかって言ったら一人男の人、
はい、
あれ誰だっけお世話になってる方みたいな、
あれ居候させてもらって
た、居候さん、はい、そっかそっか、でその方と西田って書いてあるわけですよ、
はい、
えっ体調悪いんじゃねえの、
はい、
来れんのみたいになるわけ、はい、これは西田が悪いんじゃなくて、
はい、
要はさイベントに出るほどの元気はないんだけどぜひもしよければ見させてくださいってことでしょ、ぜひ見たいですって西田が言ったから来るわけでしょ、
はい、
それを君は言わなきゃダメだよまず僕に、
はい、
そうしないと僕が怒っちゃうじゃん、
はい、
えっってなるでしょ
そうです、はい、
そうだよね、そこが言ってんだよね、
はい、
そういう要はさっきも言ったけどやっぱ優しさを持たなきゃいけないっていう、どうですかこの点に関して。
いやもうその通りだと思いますよ、う
ん、でまあこれはジャブですよ。
はい、
こっからちょっとマジなやつに入ってきます、
はい、
でねそっからしかもさらに西田がさだから会場にいた人来てきた人は、
はい、
びっくりしたと思うけど西田がただ物販手伝ってくれるって言ったんだよいきなり。
ああ、
はい、そうそう、だからで僕の弟子の狭間って男と一緒に、はい、細身のシャイボーイ T シャツとか CD とか福田さんの T シャツとか売ってくれたんだ、
はい、
だから売店にいる女の人は誰ですかって当日聞かれたりしたけど、はい、僕はぐらかしてたけどあれ西田なんだよね。
そうです、
そうだからね、はい、今聞いてびっくりしたって人もいると思うけど西田本当に頑張って働いてくれて、でおかげで T シャツも全部グッズ完売して、はい、ありがたいじゃない。
そうですね、では
い、イベントも無事成功したと。で西田リハーサルの時はお客さん役として、で西田の反応を見て俺はあこういう登場したら面白いんだなとか見て、あ本当いいやつだなと思ってですね、でイベント終わったと。で打ち上げに行こうって話になったじゃん。
あ、はい
ね、で打ち上げには大体、まあ、出てくれた人全員とあと、まあ、スタッフの、ね、狭間とかとあと、まあ、笹鎌とか連れてったりとか、あとは私の大好きなただの夏美先生が来てくださってたから、はい、ただの夏美先生、私の大好きな作詞家の先生で、はいね、君の大好きな桃色クローバーの曲とかの作詞、
あ、はいね、そう
ですね、去年の紅白の豪運とかの作詞もされてる方ですけど、先生はアコラジっ子で、
はい、
毎週聞いてくれてるの。
そうですね、
で、言ってますね、アコラジも あのでゲストに出たいですって言ってくれてるの。先生は別にアコラジに出たところで先生にプラスになることは一つもないよ。だけどこう細見さんが私が出ることによってこう、ね、喜ぶなら横浜まで行きますよって言ってくださってるわけ。で僕は本当嬉しくて、で先生のことが大好きだから、 でもね、まあ、第15回第16回で僕らはねいろんなことをやらかしてですよ。でそこからなんとかこう盛り返そうということで、はい、この2ヶ月頑張ってきて、でねアコラジ夏祭りで1個こう、まあ、取り戻せたんじゃないかなって私ちょっと思うところがあったので、頑張ってで改めて先生にこうオファーをお願いしようと思ったところでさ、打ち上げに行きましょう、柔軟にね、はい、で西田も行くってなってる、お前も、
はい、
って時にあの僕はイベントが終わってお疲れ様でしたって言って西田の顔を見た時にあからさまにちょっと疲れてる、
はい、
っていうのはこう人の面を見た時に大体疲れは目の周りだったりとか、あとは肩のこうすぼみ具合姿勢とか、
はい、
でなんとなく分かるんだよ、
はい、
これは僕はどうやって得得したかっていうと、流しをやってた時に、
はい、
あのお客さんの体調とか顔色に合わせて歌う曲とかを選ぶんだよね、
はい、
それでほんの少しトレーニングしたことがあるからなんとなくその人が今体調がいいか悪いかっていうのが人より分かる気がするの、なんとなくね、
はい、
でパッて西田を見た時に最初朝に会った時よりちょっと疲れてたん、
はい、
でも西田は疲れてないっていう、ね、それはなぜかっていうとあのイベントにこう協力してくれて、
はい、
で西田も一緒にイベントを作ってくれたわけじゃん。そうすると高揚感が生まれるんだよ、
はい、
あので物販もやっていろんな人と喋って、そうするとなんかこ う体の内側がホクホクするの、なんかこう、はい、いろんな人と会ったりして、でイベントも成功して、そうすると自分では気づかない疲れていることを、
はい、
疲れたりする疲労でも体の表面は出るんだよ。だから僕はこれはもしかすると打ち上げまで来ると体調崩す可能性があるのって私は思った。だからでも僕は西田のことが好きだし手伝ってくれて嬉しいと思ってるから来るなとは言えないね、もちろん。だから俺はジャーゲジョージに気づけと思った。俺は何回もお前の目を凝視しながら気づけってメッセージを送ったんだけど全く気づかないで気づかねえから、
はい、
俺はお前にさ分かりやすく5000冊を渡して、
はい、
これでなんか美味しいもんでも食えや、
はい、
言ったよね。これは美味しいもんでも食べて元気を出して帰りなさいっていう意味なわけで、
はあ、はい、
したらお前はえいっつって5000冊を財布に入れてさえいっじゃあ打ち上げっつって
全然気づかなかったですね。
そこをねやっぱ気づかないとね、
はい、
ダメだと思う、
はい、
で結果いあの打ち上げの途中でさ西田ちょっと体調悪くしちゃったじゃん。
そうです ね。
でこれはもちろん西田の体調を崩しちゃったっていうのも残念だし、もっと深く考えろっていうのは君はさ僕に雇われてるわけじゃない、作家として金でね、はい、っていうことは逆に言うとさ君はさ君にとって僕はクライアントなわけだよ、ね、
はい、
クライアントのことをさよく見なきゃダメだよ、
はい、
っていうのはこれでもし、まあ、自分のね性的彼女が体調悪くなったらその後の打ち上げの雰囲気はどうなるだろうまで考えなきゃダメ、
はい、
打ち上げって何のためにやるんだって、あのイベント終わった楽しかったよっしゃーっていう打ち上げじゃないんだよ、
はい、
あれは何かっていうと十何人呼ん でその後あの打ち上げはあのアメリカンフェスタっていうのがお台場でやってて、はい、屋外でね、で要はそこで、飲み食いしたじゃん。でしかも十何人でさ、で全部その日の売り上げ僕はもう全部出しますよっつって結果5万5000ぐらい使ってるんですよ
、はい、
あのまあ、5万5000ってさ、まあ、十何人で、ね、飲み食いしたらそれなりますけど、まあ、一般のね25歳からすればそんな大金じゃないのかもしれないけど私はもうね見ての通りの貧乏でございますから私にとってはまあまあ大金なのよね。でも別に構わないっていうのはその場にいるのはねその田野先生にしろ笹釜にしろこうずっと僕のことを支えてくれてる人たちでアコラジにこれから出てくれようとしてたりする人たちにアコラジっていうのはこういう場所なんですよってこういうリスナーがいてこういう出演者スタッフがいて私がいてジャーギジョージがいてっていう、とても楽しい場所ですよってそういうのを知って帰ってくれたら嬉しいですっていうことでのアコラジ夏祭りに招待をしてしかも打ち上げ前にわざわざ来ていただく、
はい、
あとは福田さんとか、みゆちゃんとか、えのきや先生とかにはありがとうの気持ちをねこれからもよろしくお願いします、あなた方のおかげで私は今まで頑張っておりました、 そして、まあ、スタッフやってくれた狭間とかにはこれからよろしく頼むよって、あいつも駆け出しだけども、もっとお互い頑張ろうね。そこでもし途中で体調を崩してしまったらどうなるか、で誰から言われたとは言わないけど、俺実際にその後その場にいた一人に、西田さんって体調悪かったんですよね、ならば打ち上げに最初からお誘いせずに返してあげた方が西田さんのために良かったんじゃないですかって俺言われてるんだよ、
はい、
ってことはその人にとって僕の印象は少し悪くなってる。それはやっぱり、まあ、僕の思った通りだったし、そこを君は気づかなきゃいけないこれから、
はい、
っていうところになってくる。あんまりね、俺今怒ってる感じに見えるかもしれないけど怒ってない。これはなぜ怒ってないかこの後言うんだけど、はい、でも俺はね先週からこの2週間ブチギレしてる、引くぐらい怒ってる。この間の第15回16回の時じゃのを超える怒り方をしてるんだよね。でも今全く怒ってないから安心してもらって構わない、はい、そんな神妙な顔するな よ、
しますよ、
誕生日なんだろいやこれはまた怒って今怒ってない意味も言うから大丈夫なんだけど、
はい、
でこれがまあ1個目です、
はい、1個目ですこれが
ね、
はい、
2個目は何だと思いますか。
わからないです。
2個目がですね、君はそのイベントが中に、打ち上げ中にです、打ち上げ行って、まあ、みんなで行ってさ、で楽しくこうお酒飲んでして、でラジオの話したりいろんな話してる時に、君一件こう写真を撮ってツイートをしてるんですよ、
はい、
バーンって撮って、8月30日の17時3分にアコラジ夏祭りお越しくださった皆様本当にありがとうございました、本日3枚目の T シャツを着ながら打ち上げを楽しんでおります、シャイーっていう、
はい、
ね、でそれと一緒にこう写真を載っけてあるんだけど、
はい、
この写真を載っけることを俺に許可を取ってないよね。
そうですね、はい、
でここに写ってるのは右側に笹かまりすこ、細身のシャイボーイ福田博士、
はい、
で左側に町田美優、ただの夏美、
はい、
であとミヤパンっていう、まあ、一般人の人なんだけど、これはやってはいけないことだね、
はい、
なぜかというとまず笹かまりすこはアイドルなんだよ、でアイカツっていうアニメの主題歌とかも歌ってるんだよ、
はい、
で子供向きの番組の主題歌とかやってるから、お酒と一緒の映り方とかはすごい気をつけてる方なの、
はい、
アイドルとして。だから私たちも笹かまりすこ時あんまお酒を一緒に映らないようにしたりとか、はい、まあ、アイドルはもちろんこう映り方を気にしたり、写真とかにねこれは出していい出しちゃいけないとかよくあることだから、はい、笹かまが映ってる時点でまず笹かまにこれを載せていいですかという許可を取らなきゃいけない、
はい、
そうだよね。まあ、細身のシャイボーイは別に正直どうだっていいですわ、まあ、すげえしゃくれてるのがバレてますけど、で福田博士もコスチュームを着てバッと表に出てる福田さんを撮るのなんぼでも構いませんよ、
はい、
ただプロレスってのらっていうのは非常に特殊な 職業でリング以外のところが表に出ることを嫌う人もたくさんいるんだよね、まあ、福田さんはそんなことはないかもしれないけど、でも今私はこうプロレスっていうところでリングアナとして関わらせてもらって、でこれ竹下くんも今度出ることになると、で団体の人たちの信頼とかもあるわけだよね、
はい、
これをやっぱり福田さんに許可をなく出してしまうのはダメなことです、
はい、
まだ続きますけど、あと町田美優ちゃんの写真も載ってますけど、美優ちゃんは女の子ですよ、アイドルですよ、アイドルが別に僕とか福田さんが美優ちゃんをこう誘ってデートをしようとかはないですよ、だけどももしアコラジを聞いてない人、例えばみゆちゃんのファンとかこれを見た時どう思うかってことだよね、
はい、
僕はグラビアファンですよ、もう10年グラビア毎日見てますけど、グラビアアイドルのブログとかを見ていて一番傷つくのは、今日舞台の稽古でしたとか言ってイケメン俳優とかなんかいろんな人とこう男とこう写ってる写真を見るのすごいショックなんですよ、
はい、
どうせ恋してるんだろうなとか思っちゃうんですよね、それはやっぱ嫌じゃない。これでさ、みゆちゃんがもしさ嫌な気持ちになったりとか、ファンが嫌な気持ちになったりしてさ、アコラジね、みゆちゃんはまだアコラジにゲストで来てもらったことはないから、はい、いつか来てほしいじゃん。ここで関係が崩れてしまったらもう来てくれなくなっちゃうよね。でただの夏美さんの写真も出てるけど、ただのさんはね顔出し NG の人ですよ基本、
はい、
私も先生といろいろ写真撮っていただいたこととかあるけど、ホームページとかトレーラーとかに一回も上げたことはないですね。でその奥にいる ミヤパンっていうのは一般人の人ですけど、私はあの前にラジオアイドルを作りたいという話をしたよね、はい、あのラジオアイドル誰にしようかなって時にこのミヤパンっていう人とちょっと私はもともと知り合いだったからちょっとお願いできないかなって、もしできれば10月ぐらいからちょっと一緒に番組作りませんか、箱番組、それ向けて俺はもう前にちょっと打ち合わせをしたりとか、誰がいいかとかいろいろリサーチかけたりして、でもミヤパンがいいと、でミヤパンは一般人だからちょっと一回アコラジ夏祭り来てくれればアコラジの雰囲気わかるんじゃないかなと思って呼んでるわけで、はい、このそれぞれの人たちとの信頼関係っていうのは僕が今まで何千時間もかけて必死にやってきて気づいたものなんだよね。ただ信頼関係なんつうのは一瞬で崩れる、本当に些細なことで崩れて、しかもこれ別に君がやったことだけど、君と僕はこのラジオにおいてもう一心同体なわけ。僕がやったことでなく君のミスだけど、これはね僕のミスなんだ。ふざけてくれるなと、俺がこの人たち、僕普段はさ見てわかる通り全く友達いないじゃん。ただ一生懸命喋ったり歌ったり司会をしたりするうちにこうやって少しずつ仲間が集まったんだよね。それを壊す権利は君にはないね。っていう怒りがまず一個ある。そしてですよ、これが8月30日がイベントですね。8月30日にイベントやって、翌日9月1日は僕は新宿フェイスで、リンガーナの仕事をやってからアコラジ第21回の編集をして、
はい、
で日曜に出したよね。で9月2日月曜ですよ、君との約束でホームページの更新の原稿は月曜日中に出せと言ってるよね。編集後期の原稿、それは君の仕事だよね、
はい、
出してないね、まだ僕に送ってないね。もう2週間が経つよ。先週の、第22回アコラジは9月8日に配信をして、だから9月9日の月曜日中に僕に原稿を出さなきゃいけない、はい、まだ出してないね。なぜ出してない、なぜ仕事をしない、なぜサボる、散々言った。第15回のアコラジの時に君が仕事をしなくてダメだと、仕事はちゃんとしなさいよ、で君はちゃんとすると約束して2ヶ月で破ってしまうという。これはなぜなの、理由がわかるか、俺はわかる。なぜなら君は一回アコラジ夏祭りで達成感を感じてしまったんだ。イベントが成功した、嬉しい、よし、でほうけてしまったんだ。でもさっき言った通り、どんなに楽しい時でも、どんなに辛い時でも、どんなに酔っ払っても、どんなにほうけても、常に自分の心の中にもう一人の自分を置いて、自分が今何をすべきかっていうのは冷静に判断しなきゃいけないと僕は思うよ。2ヶ月でこうやって仕事をミスって、すぐまたミスしてしまう。これはやっぱりね、僕に対しても良くないと思うし、しかもこれさらに深く読むことが大事。まず僕に別に迷惑かけるのは正直僕と君だけの間に住むからいいよ。何のためにホームページを更新するの、誰のため、僕のため違う、君のため違う、アコラジッコのために更新するんだよね。これ聞いてくれてる人の中でホームページを見てる人がどれだけいるかなんて分かんない。多分だけど、まあ予想では10分の1ぐらいの人はが見るんじゃないかなと思う。それはなぜか、君もラジオ好きだから分かると思うけど、好きな番組のことはいろいろ知りたくなるんで、ね、その日の、番組の様子の裏話とかがホームページに載ってるんじゃないかと思って楽しくて見るわけで、しかもアコラジホームページは、その週に送ってきてくれたラジオネームを、アコラジッコの名前を全部載せてるね。頑張ってネタ書いてきてくれたら、自分のね、読まれなかったとしても名前載ってるのだけでも見たくない。俺だったら見たい。俺自分がハガキ職人だったら。で、見たら、ホームページが更新してない。ああ、残念だ。それはがっかりにつながるよね。そのがっかりはどこにつながる？誰が更新してないと思う？ジャーゲジョージが原稿を送ってないことなんてわかんない。そのホームページは僕のホームページの中にアコラジのホームページがある。っていうことは、僕がサボったと思われるよね。それは、僕はね、本当にまあ見ての通り容姿も悪いし才能もないけども、唯一自分の中で一番誇りを持っている、大切にしていることは人との約束を全部守ること。だから僕は音楽活動を始めて1年半が経つけど、一回も人との待ち合わせに遅れたことないし、仕事の納期も遅れたことがないし、サボったこともないし、頼まれた仕事を相手の期待以上のものに出すっていうのが細身のシャイボーイの流儀だと思ってるんだよね。それを やっぱりこうやって、多分アコラジカは僕がミスしたって思われる。もうそれはもうさっきも言ったけど、君のミスは僕のミスですから、こうなるっていうのはね、やっぱ悲しいよね。そこまで思ってちゃんと仕事をしなきゃいけない、なぜ送ってこない、これやっぱりたるんだんだ、気持ちがたるんだんだ。イベントが成功した、よかった、ちょっとゆっくりするか、しかもあのね、放送収録、公開収録だったら一生お休みになるか、違う。僕はね、正直、まあそんな神妙な顔すんなよ、お前明日誕生日だぞバカ。ああ、全然いい、もう全然構わない。でもまあ俺は激怒したんだよね、その2週、この2週間僕は君のことちょっと待ったんだ、この2週間だから連絡を、だからこう本当はこう9月1日に第21回があって、22日に9月2日にこう原稿がない時にメールとか電話すればいいじゃん。でももしかしたら遅れて送ってくるのかなと思って、で待ったけど、まあ、結局来ないから、この1週間ぐらいもう怒って、この間だってあのどうしようもなくて、でも物殴ったりするのも違うじゃん、だからもうランニングしようと思って俺桜木町まで走ったんで、すげえ遠いよここから桜木町まで。でも帰ってきたらやっぱモヤモヤが続いて、でも僕はここも君は多分気づいてないけど、君がイベントが終わって気持ちがたるんだ瞬間をね、僕は見たっていうのは、第22回先週の聞いてほしいけど、最後私のライブで終わるでしょ、ライブをする、でエンディングですっていう、下とバーってラジオっていう曲が流れて、で出演者の皆さん前に出てきてくださいって言った時に、ジャーゲジョージがねこう前に出てくるわけじゃん、みんなと一緒に、その時の顔がね、なんて言えばいいのかな、あの文化祭が終わった後の高校生みたいな清々しい顔してた。一個終わったっていう、ああここまでいろいろ準備してきたもんが終わったっていう顔してた。あのそれは俺別に文化祭終わった後の高校生をバカにしてるんじゃなくて、文化祭はさ1年に1回だし、別にその後にこう継続するもんじゃないから、終わったらいいんで終わった。でもアコラじゃ違うじゃん、イベントが終わったらもう次の1週間が始まるし、言ってみればそのイベントで盛り上がった、そしたら次のイベントを良くしようって考えなきゃいけないところで、君はこのイベントが終わって一回終わったんだよ。僕はそのね表情で分かったから、だから僕はエンディングトークで君の方とお客さんの方を見ながら、次回アコラジ夏祭りの次、アコラジ冬祭り開催したいですねって言ったん。本当はねあんなトークはすべきではないよ。なぜなら、夏祭りが終わって、イベントが楽しかった、お客さんはもうその日の余韻って私はとても大事にしてるんだけど、余韻を楽しんで帰ってもらうって、ね、遠くから来てる人がいる、山形がいる、北海道がいる、愛知がいる、いろんなとこから来てくれたよね、福岡がいるね、余韻を楽しんで。でもさ冬祭りとかの話したら、ちょっとビジネスの香りがするし、お客さん的にあんま良くない、僕はそう思ったけど、でもあえて冬祭りの話をすることによって君が頑張んなきゃいけないんだなって思うかなと思ったんだ。だから僕はあそこで冬祭りの話をして次に意識を持っていけよと、ここで終わりじゃねえぞ、次もっと盛り上げるってことを考えろよっていうために言ったんだ。まあ気づいてなかったみたいだけどね。ということでですね、もうこの1週間2週間はもう僕はもうしんどくて、もう君はさ何も気づかずにさ、だから俺ツイッターとか全然開いてないんですよね。トゥエラやってない人は分かんないかもしれない、ここタイムラインって言っていろんなねフォローしてる人のつぶやきが流れる、ファッて開いたらさ君のさ何も気づかずにさのんきに打ってるのを全部見ちゃうじゃん。例えば9月9日の12時40分いただき物のカレーパン中にトロトロの卵が入っていてすこぶるうまいっていう、お前これはさお前これはさ何を考えてるんだ、こっちがずっとラジオの時間考えて、ラジオについてもっと良くしようって時にお前はトロトロの卵が入っていてすこぶるうまいカレーパンを食べてるわけですよ。何をこんなもん書いてないで早く原稿を送れと思ってるわけですよ。9月10日18時3分、打ち合わせしながら食べたソフト白玉ぜんざいがとてもうまかった。バカか
ちょっと待ってください、ね、
しかもこれ言葉じゃ伝わんないんだけど、このすこぶるうまいとか、はい、とてもうまかったの後に句点丸だよね、丸が2つついてるんですよ。 文法的に間違えてますよ。丸は1個です、日本語は。何なんですかこれ。あ、余韻ですか。
ああ、余韻ですね。
9月6日17時8分。安さにつられて、ドーナッツとおにぎりを食べてしまった。で、丸2つです。知りませんよ、君がドーナッツとおにぎりを食べたことを。知らないけど。
ああ。
っていうイライラがあるんで、私は今ツイッターを開けないんです。でもね、やっぱりね、
はい、
資料がちょっと足りない、本当にたるむっていうことと、あと優しさが足りない、優しさ、優しいやつが一番強いんだよ、かっこいいやつじゃない、力が、筋力が強いやつじゃない、威張り散らしてるやつじゃない、喧嘩が強いやつじゃない、この世で一番強いやつはね、優しいやつだと俺は思うよ。優しさがあれば、僕はね、自分で言うのもなんだけど、まあ普段全然優しくないんですよ。ただ細身のシャイボーイやるときだけは日本で一番優しい男になろうと思ってやってるんですよね。流しやってたときに、とにかく優しさで相手を楽しませよう、相手を楽しませよう、人に優しく自分に厳しく、自己を確立するってことを僕は常にその流し始めたとき考えて、流し始めたのは3年前、ちょうど君の年ですよ。君の年の7月から僕は流しとして歌い始めましたけど、最初全然うまくいかなかった。でも相手のことを考えて優しくなろう、優しくなろうって、優しさってね、多分ね、生まれつき持ってるもんじゃなくて訓練で身につけるもんだと私は思うんですよ。だからなんかこう、私は優しくないとか、人に対する思いやりが欠けてるとか僕はもともと思ってたけど、そうじゃなくて多分努力によってそこは補える部分だと私は思うんだよ、ね、だから君は多分そこに対して努力がちょっと足りないと思う。優しささえあれば、僕のことを考えてくれれば、お客さんのことを考えてくれれば、その場で打ち合わせ一緒だった人、打ち上げ一緒だった人たちのことを考えれば、全部こと足りることだだと私は思いますね。っていうところでですね、
はい、
まあ、私はちょっと本気で怒ったんですよ、この1週間で。君が気づかずにトロトロのカレーパンを食べて、何そのカレーパン、持ってこいやいただきもんだから分かんねえのか、どこのカレーパンか。
そうなんですよね。
聞けよ、ちょっとその人に。俺が体育会系の超イケスカのやつだって、今からそいつに電話させて聞くけど。で、まあ怒ったんですよ。
はい、
で、正直、こんな2ヶ月おきにやらかされたらですね、たまったもんじゃないでしょ。だから私は、これは、真剣に君と今後仕事をするかどうかを、迷って、どうしようかなと。これを機に、本当にやっぱやめた方がいいんじゃないかなって思ったん。ね。怒ってないからな、今。今怒ってないから。その時は、ガチ語で怒ってるけど。で、その時に、僕のホームページ宛てにいつメールが来た。15歳の男の子から、ね、中学生の。何かなと思って見たら、その子は今受験生で、中学3年生 で学校で友達がいないんだって。ね。で、いじめられてるわけじゃないんだけど、
はい、
軽くしかとされてるような感じで、クラスに一人も友達がいない。昔はそんなことなかった、中1中2の時は。でも今のクラスになって人との関係が悪くなっちゃったんだって。で、その関係が悪くなってですね、今学校が終わったらもう走って家に帰るんだって、はい、走って家に帰って勉強をすごいするんだって。でもいい高校に行って、ね、自分の行きたい高校があるんだって。そこに行って、あの高校からやり直そうというか、そこでは友達たくさん作りたいと思って今勉強頑張ってるんだって。で学校で面白いことがない、書いても勉強だけ。そんな彼の今の一番の楽しみはラジオを聞くことなんだって。で、その日も、学校終わってなんか補習かなんかあったみたいなんだけど、いや中3だから学校特別補習みたいな、終わって家に帰って勉強しながら FM 横浜聞いてた。したらその日はなんかこう10代の悩み特集みたいのをやってて、そこで細身のシャイボーイさんが、ゲストで出てましたと。で、私は失礼ながら細見さんのことはそれまで知らなかったんですけども、とてもラジオ愛がある方だと知って、ホームページで調べてみたら、YouTube にアコラジっていう細見さんのラジオが上がっていたので、0回から全部聞いてみました。で、1週間で全部聞いたんだって。YouTube に上がってるの。で、学校が先週から始まって、学校が始まってからまた一人なんだけど、お昼とかいつも中庭で一人で食べると。だけど、iPod に、ポッドキャストを落として、今アコラジを聞きながらご飯を食べていると、細見さんとジャーゲジョージさんと一緒にご飯を食べているような気分になって、 一人きりじゃないなって私は思うんですって。それだからありがとうございますってことを言いたくてメールさせていただきましたって書いてある。この子は、このメールを送ってきてくれた子は10年前の僕なんだよね。僕も友達がいなくて寂しくて、まあ、僕の場合ちょっと嫌がらせみたいなことされてて、東京の学校に行きたいと、でも偏差値が高いと、じゃあどうすればいいんだって言ったら勉強するしかないじゃない。帰って走って帰って勉強してラジオ聞いてですよ。でそのラジオに励まされてきて、10年前の僕とほぼ同じような子が今でもいるね。まあクラスで仲良くできるに越したことはないけど、仲良くしなって言ってできるようなもんじゃないんだよね、こういうもんは。まあ、君はクラスの中心にいた人間だから分かんないかもしんないけどね。でもこういう子は確実にいて、僕はこういう子にも届くラジオをやっぱやりたいんだよね。で実際にその子がいてですね、でまあその時ちょうどジャーギジョージを辞めさせるかどうかって考えてて、でもその子のメールには細身のシャイボーイさんとジャーギジョージさんと3人でご飯を食べてるような気分になるって書いてある。ここで君を辞めさせたらその子が悲しむんだよ。僕はね、僕にその子を悲しませる権利はない、ね、だから僕は君とやるっていうことにしますよ。でやっぱり、うん、君のこ、僕はさ、君の、成長を助ける義務は全くない。なぜなら君の能力を僕は金を出して買ってるわけだよね。だから僕は君の私生活とかこう成長ってものに今まで金を口を出してなかった。それは君の会社タイブリックがやるべきだと思ってるから。ただね、もうここまで来たらですね、俺ももうちょっと一肌脱ぐかなちょっと思い始めましたね。もうここまで来たら君をちょっと育てようかなって今思ってます。ミスを多めに見るってことではないですよ。ただ一旦もう全てを許しましょう。人に優しく自分に厳しく。ただ最初は君を許すっていうことがですね、甘やかす、優しさじゃなくて、いや甘やかすになるんじゃないかと思ってですね、悩んだんですけど、もうそこら辺も一回全部チャラにしますよ。なぜならですね、君と僕のラジオを楽しみにしてる中学3年生のクラスで省かれ者の男の子がいるからです。うん、頑張りましょうよね。ただですよ、僕はそう決めてもやっぱりちょっとイライラが残っちゃって、僕はやっぱちっちゃい人間だからね。でもさっきさ、僕怒ってないって言ったじゃんね、
はい、
なんでだと思う？俺はどうやってイライラを消したと思う？俺はどうやってランニングしてもダメだったし、
はい、
あのうまいもんこの間一人で回転寿司行って焼き食いしたけど、それでもダメだったんだよ。どうやって消したと思う？
どうやって？
イルカを見に行ったんだよ。
え？
俺はね、イライラを消すためにイルカを見に行ったんだ、
はい、イルカですか？
神奈川イルカ楽しいで検索したらですね、江ノ島水族館が出てきたんだよ、ね、江ノ島水族館にイルカがいるってなって、江ノ島水族館行ったことなかったんだけど、
はい、
ちょっと一人で行ってきましてですね、ちょっと見ようと。でまあ普通に大人一枚で買ってさ、見てイルカショーを見たんですよ、一番前で、ね、癒されましてですね。なんかちで、まあなんかいろんな魚がいるんですよ、
はい、
深海魚からね、
はい、
いろんなこう熱帯魚からで、クラゲとかいてさ、うん、なんかちっちゃいことがなんかくだらなくなってですね、イルカのおかげでですね、僕は今全然怒ってないんです、はい、で僕帰りにですね、あの、まあ、まあチケット2000円なんだけどさ、
はい、
まあ、2100円かなで終わって出てしたら、年間パスポートは4000円なんですよっていうのを見て、
はい、
しかもその当日券買った後でも差額さえ払えば年間パスポートに切り替えられますよって、年パス買っちゃいました。これでですね、僕はもう大概のことが起きてもイルカを見に江ノ島に行けばもう許せるようになった。 だから僕はちょっとこれから君とですね、今までよりもちょっと密に関わってですね、ちょっと一発の男にちょっと育てたいと思いますよ。だから頑張っていきましょうよ。もうね、ちょっとミスしてもらってももう大丈夫ですよ。なぜならイルカがいるからです。だからってミスをしろってわけじゃないよ、
はい、
でもね、今まで以上にこう仕事のことを考えてですね、これから頑張りましょうよっていうのがね、アコラジ夏祭りが終わって冬祭りもやりますよ。もうこうなったらしんどいですけどね。でワンマンも絶対成功させますしね、私は9月21、22、下北沢ロフト、それを成功させてですね、さらに加速させていくんですよね、っていうのが今回の話ですよ。
はい
ね、頑張んなきゃダメです。
はい、
ということで、明日誕生日を迎える、ね、これ収録してるのは22日。
はい、
あ違うか、ごめん、
12です。
12か、はい、で明日誕生日13で、これ配信が14で、
はい、
これ配信されること23歳の君ですけども、
はい、
23歳の方法をぜひアコラジッコに。
優しさを持ちます。
そうだね、
はい、
優しさというのは訓練で、
はい、
人に優しく、そして自分に厳しくだね。あのでまあ、もう全部許しますけども、まああのしばらくは一旦ツイッターしっかりはお休みしなさい。もう僕の周りで、あんな、要はね、あの、海外のセレブがさ、うちの店来たよって、Facebook とか Twitter に上げるバカがいますけど、それとまあ変わりませんからね。はい、まあちょっと一旦お休みをしてですね。でもこれをいい機会だと捉えていいと思う。君はね、こう、流行とかに敏感だから、Twitter しっかり、マニーチャンネルとか、まとめサイトとか見てるかもしれないけど、一回そこからちょっと離れてみなさい。したら、多分だけども、君は1日に多分2時間ぐらい消去したら携帯を触ってると思うんだけど、そこをじゃあ読書の時間に当てなさいよ。何か自分に足りないと思う部分を補うために、勉強するために本を選んでですね、本をたくさん読みなさいよ。あの僕が君の年の時に、あの2011年にで大学院の1年生でさ、東京にその年寮に入ったんだけど、
はい、
僕その年にまあ3月にね、東北の地震があって、その地震の時に僕はラジオのパーソナリティになりたいってちょっと思い始めて、ただその時に自分があまりにスカスカだっていうことに気づいて、で1日3時間読書することに決めたんだよね。まあ、読書をしたからってそれでなんかね、ただ文字を知ってるだけのバカになっちゃしょうがないんだけど、でもやっぱりおそらくだけど、ツイッターしかり、そういうネットの世界に多分今の君に必要なものは多分ない。多分必要なものは本の中にあると思いますね。本を読んで自分の足りないものを補いなさいよ。うん。で、学んで、男として強くなりなさいよ。そこなんじゃないかなと思いなさいよ。人に優しく、自分に厳しく、とてもたくましいものを身につけてほしいですね。あの、まあ、僕のモノマネをすることは全然良くないんだけど、あの、僕はさ、あの、時代小説をよく読みますね。なぜ読むかというと、あの時代小説の中でいろんな男たちがこの何百年っていう歴史の中で、僕はまあ幕末とかあとは戦国が好きだから、まあ大体この600年ぐらいの間に起きたことだけど、いろんな男が決断をして失敗をするんだよね。その失敗には全部理由があるんだよ。その失敗を、いろいろ読んで、でそこから現代に何か生かせることなんてないかな。文化とかはもちろん違うけど、人はこんな5、600年じゃ大層変わんないんですよ。人の考えとか本質ってものはね。そこから私は男らしさってもう身につけたいと思って今でも毎日読んでますけど、あとはあの私本名高吉って言いますけど、あの高吉は貴族の木に正義の義って書くんです。高吉はあのおじいちゃんがつけてくれた名前で、あのおじいちゃんは尾形公安って人が好きで、尾形公安みたいになりなさいっつってこの名前をつけた。尾形公安って知ってる？
名前は聞いたことある。
尾形公安っていうのは幕末のお医者さんなんだ
よ、はい、
でお医者さんで、あの敵塾っていうね、大阪に塾を開いてた人で、そこのまあ生徒塾頭としていろんな人が配置されて、大村益次郎とか福沢諭吉とかね、で、まあ、とっても、立派な人なんだけど、その人は何が素晴らしいかってね、無欲なんだよね。あのね、本がありますよ、これか。あの私はまあじいちゃんが尾形公安から、私は高吉、心高く義に富み、 人の上に立つ人間になりますように高吉っていう名前で私はついたけど、尾形公安のことをね、司馬太郎はね、あの、世のために尽くした人の一生ほど美しいものはないと、でここでは特に美しい生涯を送った人について語りたい、尾形公安のことである。尾形公安っていうのを世のために尽くした、ね、美しい生涯を送った人って言って紹介してるんだよね。溢れるほどの実力がありながら他人のために生き続けたと。なんかこうやっぱ他人のために生きるっていう美しさをおじいちゃんは美しいと思って僕にこの名前をつけたんだよね。だから僕も名前負けしないようにしなきゃいけないんだよ。で、尾形君はその塾を開いて12か条みたいなのを立てるんだけど、何条だっけな、12か条か。でその一番最初のとこに書いてあるのは、まあ医者だから、医者がこの世で生活しているのは人のためであって自分のためではない。決して有名になろうと思うな、また利益を負おうとするな、ただただ自分を捨てよう、そして人を救うことだけを考えよう。あのやっぱこの文が僕は大好きで、あの正直ラジオやってたところでラジオって金にならないじゃない、あのテレビとかと比べて。だからお金が欲しいのであればおそらくラジオを選ぶべきではないですね。でまた人気者になりたいのであればそれこそやっぱラジあテレビしっかり、キラキラした場面でやる方が人気者になります。でもじゃあなんでラジオを僕は選んだのか、僕みたいのでも人のために立てるんじゃねえかなと思ったからラジオにしたんだよね。自分が一番人のために立てるのは何なのか、船を作ることなのか、船乗りになることなのかっていういろんな選択肢の中で僕はラジオをやることが一番なんじゃないかなと思ってラジオやってるわけだよね。あのぜひですね、君にも、僕これはあくまで僕の一例、僕はこうなりたい、僕はもし自分が死んだ時に司馬太郎に美しい人生だった佐藤孝義はって言われたい、まあ、これも一つの欲かもしれないから、そう考えると尾形公安の教えとは外れてるんだけどっていう気持ちがあるからこれをやってるんで、君も今23になってこれから仕事をしていくって、何のために働くのか、誰のために働くのか、それがお金のためであっても全然構わない。お金が理由になるのは全然いいことだと思う。人気になりたい、有名になりたい、面白くなりたい、それぞれの理由がある。ただ何も考えずにいるのはもったいない。それを、ぜひですね、いろんな本を読んだり自分の考える時間の中で身につけてください。それをしてこれからますます面白いラジオ一緒にやっていきましょう。では一旦ジングルいきましょう。ではジャギジョージ、ジングルって言ってください。
ジングル
OK。 大阪府ラジオネーム山口ホテルさんからいただいた、細めの細胞がお父さんと仲直りする方法。お父さん独り占めしてないで、みんなで秋ナスを食べようよ。細めの細胞のアコースティックレディオ。シャイ、改めまして、細めのシャイボーイ、佐藤孝義と、
ジャーゲジョージが、
お送りしております。第23回、細めのシャイボーイ、アコーシックラジオ。はい。行くぞ、ジャーゲジョージ、明るく。
はい。
行くぞ。シャイな。
シャイ。
バカが。では、行ってみましょう。ふつおたのコーナーということでね、アコラジックの皆さんが送ってきた、ふつおた、読んでいきたいと思います。最初は、北海道ラジオネーム、ジョニーとジョン。初めてかな。
はい。
細めさん、ジャーゲさん、こんにちは。僕の大学はまだ夏休みの最中なのですが、夏休みっぽいことを今年はしていないなと思い、一人旅を計画し東京に意を決して行ってきました。僕は大学に入るまで一人でレジで買い物にすら行けないほど人見知りだったのですが、夏休み中コンビニのバイトを始め、徐々に知らない人とお話ができるようになり、人見知りが治ったと勘違いし、いきなり東京という恐ろしい場所を選んでしまいました。北海道から東京に一人。当てにしていた東京で唯一暮らしている中学の頃の友達も仕事が入ったという理由でドタキャンをされてしまい、東京の街をひたすらブラブラ歩くというブラブラ歩いたという思い出しかない旅行でございましたと。
もう
でも次は、ぜひとも東京を楽しめるようにエンジョイしたいです。東京の近くでずっと暮らしていた細見さんは東京に遊びに行くときはどこを基本に行くのですか。また今年から暮らし始めたジャーゲさんは東京観光どこか行きましたか。次回の参考にしたいのでお答えいただけたら幸いですといただきました。
はあ、
どこがいいですか東京は。
でもねそんなに出かけてないんですけど、東京タワーとかは来ましたね。ベタな、
いやもうね、それこそやっぱり観光ブックみたいなの調べていったらいいんですかね。
そうですね、
私はただこの子が書いてあったそのブラブラ歩くっていうのが好きなのよね。
はい、
だから僕はもともと東京の門前仲町って場所で寮で2年間暮らしましたけど、はい、門中の周りとかそれこそ月島だったり、あとはスカイツリーの周り、はい、あそこら辺も下町でございますが、歩くのはとても好きなのよね。
はい、
都会のね 渋谷とか新宿とかさ、
はい、
賑やかで歩くだけでも楽しい気がしますけどね、
まあ、東京に来たなっていう感じはしますよね。
だからそれもいいと思いますけど、私はそういうとこあんまり好きじゃないから、
うん、
門前仲町とかやっぱのどかなので、でもブラブラ歩くのがあんま好きじゃないのかな。
でも浅草とかすごい良かったですけどね。
そうだね、
なんか街並みとか、
そうやったらそれこそ寺しかり神社しかりもあってだから、こう下町を中心にですね回ってみるのはいかがでしょうか。ありがとうございます。まあ、東京来るときねまたぜひ連絡ください。連絡くれたところで俺が案内できるわけじゃないんだけどあんま知らないし、続きまして東京都ラジオネーム城之内会、細見さん、ジャーゲさん、ワンダフル伊藤、こんばんワンダフル伊藤、こんばんワンダフル伊藤、
こんばんワンダフル伊藤、
この前町田美優ちゃんがツイキャスをしていたので見ていたのですが、ツイキャスが終わる頃に皆さんおやすみゆみゆ、お疲れなしゃいと言っていました。細見さん、相思相愛ですね。やったといただきました。
やった、
やっ、これはもう確実に相思相愛ですね。イベント終わってから、メールアドレスとか聞かれるかなと思ったら、全くやっぱ聞かれませんでした。電話番号とか聞かれるかなと思ったら、やっぱね、みゆちゃんはしっかりしたアイドルでしたね。
そうですね。
やっぱおしゃべり面白いね。やっぱ聞き返してみると。面白いなと思います。ぜひ、これはちょっと出てきていただきたいですけどね。これ城之内会はさ、プロフィール、まあ、こいつ住所東京なんだけどさ、21歳の大学生なんだって。
はい。
で、21歳大学生の横にカッコで作家志望って書いてある。
ほう。
これね、先日私も聞いてたんだけど、
はい、
カリスマラジオ、ラブレターズのオールナイトニッポンで、はい、はがき職人、スペシャルみたいなのやって
ましたね。
でそこでさ、本当に作家になりたいんだったらこうプロフィールに作家志望とか書くと番組で雇ってくれる場合がありますよみたいな、はい、でそれも踏まえてちょっと書いてくれたんだと思うんだけど、あ、城之内会作家志望なんだと思って、
なるほど、
ちょっとですね面白いなと思いますね。実際にやっぱこうやって書いてくれるって、
はい、
城之内会もし聞いてたらですね、ぜひかアコラジにちょっと来ていませんか、ゲストで毎週毎週メールくれてますけど ね、 で最近ではさ、
はい、
やちょっと確かに城之内会が、ね、いろんな番組に送り始めてる、
はい、
爆笑問題のとこでも聞くようになったし、
はい、
まあ、それこそ山ちゃんのとこでももちろん聞くし、どこでも聞くようになって、でしかもすげえなと思ったのは、愚痴ラジっていうのに城之内会送ってるんだ、
はい、
でこの間爆笑問題のところで城之内会が読まれたんだ、ネタが、はい、で田中さんがラジオネーム城之内会って言ったら、
はい、
太田さんが、あ、この子愚痴ラジに送ってるわ、送ってる子だわ、
お
だからこうね、愚痴ラジの方で読まれてるのを太田さんはそのね、愚痴ラジを聞いてるから、はい、愚痴ラジは誰がやってらっしゃるんだ、
ウエストランド、
そうだ、そうそうそうそう、ね、そうそう、でその太田さんはそれ聞いてるから、はい、それで城之内会のことを認知してるわけで、そういうのってすごいなと思うんだよね。頑張ってんなって。それもはがき職人スペシャルの時に、まあ、いろんな番組に送ったりとか、はい、とかそういうことも言っててですね、それも踏まえていろんなところに送ってるんだと思うんだけど、ちょっといいなと思いますので、ちょっとぜひもしよければですね、
はい、
多分この住所だと多分東津川まで1時間ちょいで来れますので、
なるほど、
気が向いたら連絡ください、お待ちしております。そして今週最後のふつおった、東京都世田谷区ラジオネーム豆山ビン、
はい、
細見さん、ジャーギさん、豆山ビンも来てくれたもんね、
そうですね、
ありがとうね、細見さん、ジャーゲさん、グッドシャイニング、グッドシャイニング、
グッドシャイニング。
先日、ジャーゲさんが出演されたとあるイベントを見に行ってきました。
はい。
イベントの内容自体は割愛させていただきますが、そのイベントでジャーゲさんは大喜利をされていました。僕は何度かジャーゲさんの大喜利を見たことがあるのですが、はい、やはり彼の腕は錆びついていなく、さすがははがき職人、放送作家の何年恥じぬ面白さで会場を沸かせていました。細見さんの喋りの面白さは、この番組やアコラジ夏祭りを通して十分感じることができたのですが、大喜利的な発想を細見さんが持っているかどうかは今一つつかみ取れずにいます。この番組内もしくは今後のイベントなどで細見さんの大喜利力を披露する場を設けてほしいと思いメールいたしました。最後にこれだけは言っておきます。アコラジ松祭りの埋設ができないからってあんまりうちのジャーゲを舐めるなよっていただきました。やかましいよお前、お前何、お前仕事をサボってお前大喜利やってくれてんだよ。大喜利を考えるフリップに考える前に原稿書いて送ってこい、バカが。
大喜利。
しかもね、ま、君にも切れてますけど、この豆山民の文章、過去アコラジにもらってた何千通っていうメールの中で一番腹立つ。何ですか、この、細見さんの、喋りとかはこのアコラジで面白いなと思うんですが、大喜利的な発想を持っているかどうかは今一つ掴み取れずにいます。 この番組内もしくは、ちょっと破ったから見にくいです。
読みにくい。
何俺の大喜利力、なんで俺が大喜利力を披露しなきゃいけないんですか。あのさ、ちょっとマミヤマミヤお前にこれから説教するけども、あのさ、大喜利ってさ、お笑いの人がやることでしょ、もともとは、はい、落語家さんとかが。僕さ、たまにこう、お笑いのさ、番組とかさ、それこそザ・漫才とか見ての予選とかさ、でさ、時々アイドルが出てきたりさ、ミュージシャンが出たりするじゃん。はい、俺、あれあんま好きじゃないんだよね。うん、っていうのはやっぱり、自分のやるって決めた ところで一生懸命やる人が好きで、で僕がさ、例えばさ、あの、まあ、僕は職業はラジオパーソナリティって言いたいけど、ラジオパーソナリティみたいな職業はないわけ、基本は。はい、なぜならラジオは今、何かで活躍してる人がやるべきだから、やることが多いから。だから、旗から見たら僕は多分ミュージシャンとして見られるんだよ。
はい、
じゃあさ、僕が大喜利をやってさ、イベントとかで披露すんじゃん。で、イベントって言ったらさ、例えば、何ですか、お客さんの前とかでさ、ミュージシャンがさ、大喜利やってさ、なんか笑い取ったり、取れなかったりとかってのは、なんかこう、お笑いの人からすれば、なんかバカにしてると思われる気がするんだよね。うん、僕はあんまりそういうことしたくないし、で、大喜利力はどうなんですかって書いてあるから言うけど、俺、大喜利と全然できないです。僕は大喜利できないですよ。だから僕はラジオにメール送ってもあんま読まれないし、だから君たちははがき職人を尊敬してるんであって、うん、僕が、なんでしょうね、大喜利力なかったら君たちはがっかりしてラジオ聞かなくなるんですか。僕が、あ、何ですか、僕が、何ですか、大喜利力がなきゃラジオやってちゃいけないんですか。聞きたいんですけど。
豆山が震えてます。
いや、マジで。おい、豆山。もう本名読むぞ。マジでちょっとね、よくわかんないですね。何なの言いますね。だから僕は、あ、大喜利力がないですよ。何ですか、かかってこい。住所を言おうか。神奈川県横浜市戸塚区平戸。ということでね、ちょっとカリカリしてしまう。ちょっと明日、イルカ見に行かなきゃダメかな。明日休みだし。
散髪でね。
ぜひですね、あの、普通の後。なんかありましたら懸命にふつおたって書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイドットコムに、あと今週はちょっと来てなかったんだけど、ラジオに関するお悩みなどもね募集しております。シャイボーイ先生にラジオについてのお悩みなどありましたら懸命にラジオって書いてメールを送ってきてください。皆様からのメールお待ちしております。東京都ラジオネーム関口優斗さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、見せぶらだから OK とかそういう問題じゃないよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイ、改めまして大喜利力がない細身のシャイボーイと、
大喜利力のあるジャーゲジョージが
お送りしております、第23回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。ということでさ、エノキア先生の、
はい、
テキサスレディオギャングという漫画をね、この漫画、はい、あの、この番組は大プッシュしておりますが、はい、とうとうですね、9月16日発売の、はい、ミラクルジャンプで、テキサスレディオギャングが最終回です。
うん、
僕も本当に話全く知らなくて、今から楽しみなんだけど、はい、本当に素晴らしい漫画ができてると思う。で、多分年内に単行本が発売になるんで、ここから盛り上がっていきたいってところですけども、はい、あとはですね、映画の日々ロックも、公開がいよいよ近づいてまいりました。11月22日公開ですから、あと2ヶ月近ちょいですね、
はい。
楽しみでございますね。
はい、
ということでさ、僕はほぼ日々ロックっていう番組を今、松竹の方から依頼を受けてやってるので、これ何かっていうと、はい、9と6のつく日、公開まで約20回あるんだけど、夜9時6分から、
はい、
松竹本社から東銀座のね、生放送しようって番組なの。で、まあ、いろんなゲストが来ながらですよ。今まで、まあ、第5回までやったの。最初、入江監督から始まって、PMC 野郎さんだったりとか、サラバーズとか、あとは、まあ、いろんな方が来て。ね、第4回、9月6日放送の回にはね、北陽子さんっていう方が来てくれて、この方は映画の中でマチコちゃんっていうね、ヒビロックのヒロインを務めてくれた人なんだけど、で、あとホタテヒモさんとブッチさんって方が来てくれたんだけど、はい、この、まあ、北陽子さんってプラチナム事務所所属して、まあ、大きい事務所で、はい、まあ、モデルさん、女優さんとして活躍されてるんだけど、やっぱりね、女性来た時になんか、やっぱうまく喋れないっていうのが僕の一個、なんて心配事だったんだけど、はい、この日9月6日、まあまあうまく喋れて、
はい、
俺もしかしたら女の子とうまく喋れんじゃねえかなってちょっと思っちゃったとこあったんだよ、はい、で最近こうアイドルのね、イベントとかも私出てるし、はい、でもさ、やっぱすげえたくさん準備をしていくんだ俺って、
はい、
何を喋ろうかなってその子のプロフィールたくさん調べたり、その子のブログ1年分読んだりとかいろいろするんだけど、でこの間9月9日、ね、9のつく日に、
はい、
ヒビロックガールズっていうのが来ますよって、
はい、
女性が来ますよって書いて言われたの。でもゲスト の名前を教えませんよ。松竹がね、ちょっと俺に意地悪をしだしたんですよ。多分ここまで俺がちょっとね、小生意気にやってるから、こいつ困らしてやろうっつって。あの、松竹のね、プロデューサーの石塚さんって人とか、ね、長江さんって人とかね、高石さんっていろんな方がいるんだけど、その人たちがちょっと俺をいじめようと思って、ヒビロクガールズ。でもなんか、私、だから最近ちょっと調子いいから、もし知らない女の人が来ても、意外とうまくやっちゃうんじゃないかなと思って。
はい。
もしかしたらちょっと、できない演技とか しなきゃダメかなと思いながら、実際9月9日迎えたんで。
はい。
したらですね、まあ、ありがたいことにアコラジックがたくさん見てくれてたみたいなんだけど、はい、例えば東京都ラジオネームもっこりさん、
はい、
ほぼ日比録毎回楽しみに拝見しております。この前9月9日の日比録ガールズのゲスト会のシャイさん、美女に囲まれさらに準備不足で完全な負け戦でしたね。続きましてラジオネーム抹茶、細見さん、ジャーゲさん、シャイ、日比録のツイキャス見ました。細見さんがあんな感じになってて、細見さん頑張れと思いながら見てました。私もあんなことされたら細見さんと同じ感じになるとは思います。栃木県ラジオネーム最速の変態、見知らぬ美女の前では本当にシャイだった細見さん、そして多分全くそのようなことはないであろうジャーギさん、シャイ、実は私最近というかしばらく前から細見さんのライブや、先日のアコラジの夏祭りの様子とかを見て、ね、アコラジこの女性とかからサインとか写真を言い寄られてる姿を見て、細見さんって本当はモテモテだけれども商売上の必要性から女性とは縁を遠いことをアピールしているビジネスモテないだと疑っていたのですが、9月9日に配信されたほぼ日比ロックでの美女に囲まれてタジタジになり、映画日比ロックの宣伝を一つもできないその姿を見て、なんだかとても安心してしまいました。疑ってしまい申し訳ない。でもラジオスターが見知らぬ美女に弱いってどうなんですかねって言っていただきました。
ほう、
あのこの他にもたくさんメールいただきましたけどね、はい、あの乾杯だったっていう。まあ、どうぞって言って番組始まっても知らなくて誰が来るか、はい、でゲストが日比ロックガラジの皆さんですって言って呼び込んで来たのが高山美和子さん、菅結衣子さん、
はい、
星彩さん、
はい、
英樹飛鳥さんっていう、はい、全員要はその、あの北さんと同じプラチナムのモデルさんだったり女優さんだったりって、
はい、
べらぼうに綺麗な人来ちゃった
んだ。
もう見た瞬間頭止まっちゃって。っていうのもちょっとねずるいかもしれないけど、
はい、
あのそれまで映画の出演者とか来てたから、
はい、
俺は予想をちょっとしてたん、
はい、
っていうのも劇団 PMC 野郎っていう方々が第3回に来てくれたけど、はい、PMC 野郎にも女性いるんだよ、
はい、
で前に出てくれた増田赤兜さんとかマリリンさんとか、はい、そういう人がまたなんかこうシャンとした変装みたいなことをしてくるんだろうなと思った、
はい、
だこっちはさ結構お笑いの方向に話を持っていこうと思ってちょっと下準備をしてたんだよね、はい、したらべらぼうなびっくりするぐらいの美人なお姉さん来ちゃって、
はい、
しかもさこう4人だからさ、いや私で5人だからさ、私が一番端にいればみんなの顔色を見ながら喋れるじゃん、
はい、
俺真ん中で囲まれちゃって、
はい、
だからこう全員の顔一緒には見れないわけ。
そうですね、
テンパっちゃってさ、もう素直に俺は本当にダメだわ。何人か怒らじくは多分きっとがっかりしたんじゃないかとも思う。ああシャイさん本当に女性の前でダメなんだと。ちょっと私またちょっと頑張ります。でね、この次は9月16日です、
はい、
岡本圭介さん、黒猫チェルシーの、はい、ドラムのですね、と前野智也さん、
はい、
俳優の、
はい、
草壁役のね、この前野智也さんは今怒らじめっちゃ聞いてくれてんだって。
あ
コラジ超面白いですねってメールくれたんだけど、久しぶりに会うことになればとても楽しみです、はい、9月16日で次はさまた9のつく日は9月19日じゃん。で9月19日金曜日なんで、
はい
ね、ちょうど来週ですわ。
そうです、ね、
でもさその日もアコラジの収録、
はい、
しかも竹下が来るわけじゃん、
はい、
でどうすんのっつって、なんとですねこの日はですね、
はい、
松竹のスタッフさん、そして誰が来るか分かんないけどゲストが佐藤家に来てこの高吉くんの部屋から9時6分から生放送することに決まりました。
はい、
ぜひですねちょっと見てもらってですね、生で見てもらってコメントとかできますので、ぜひぜひ応援していただければなと思います。ちょっと楽しみにしておりますんでね、頑張りますので、ほぼ日比ロック、そしてテキサスレディオガン、
はい、
最終回ぜひとも楽しみにしていただきたいと思います。一曲聴いてもらえますか。
はい、
秋ですから、秋といったら何ですか。
秋は何ですか。やっぱ食欲の秋ですか、ね、
金木犀です。聞いてください、金木犀の香り。
さあ 誘われたのさ。街を包み込んだ秋風に、家路の途中の足を少し緩めたのなら、遠回りをして帰ろうか。いつかの通学路、変わってしまった景色、思い出すは秋の記憶。金木犀の香り、忘れない青春の香り。いつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ。だって君に会いたがっている。初恋だったんだ。二人手をつないだ帰り道、こんなに胸の鼓動が早く動くものかと、気づかれぬよう隠してたんだ。香る秋の空や、何の香りかと君が尋ねる。うちのトイレの芳香剤と同じだと言うと、ロマンチックじゃないと怒られた。ずっと忘れていたくだらない会話思い出し、なぜかちょっと嬉しくなる。金木犀の香り、変わらない青春の香り。まるであの日のように香る街角を振り返っては、やっぱ君に会いたがっている。たまらなく苦しくさせて、また今日が終わってゆく。巡る季節の中で初恋は終わり、消えていった君の面影、この街の中。だけど大人になってこの街を出ても、秋になればきっと君を思い出させる。金木犀の香り、変わらない青春の香り。いつか恋をしていたあの日の僕に戻ったようさ。だって君に会いたがってる。燃える茜の空、君に会いたがっている。
ありがとうございました。細身のシャイボーイで金木犀の香りでした。
北海道、ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、どこのドアを開けるときもカランコロンカランっていうのやめてよ。あれ、ここ喫茶店だったっけってなるじゃん。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。俺たちには聞こえる大原さくら子ちゃんのコーナー最終回。
2014年6月で惜しまれながら終了してしまった大原桜子のオールナイトニッポンゼロ。しかし俺たちには聞こえる、耳を心を澄ませば月曜深夜に桜子ちゃんの声が聞こえるはず、いや聞こえるんだ。このコーナーでは桜子ちゃんの番組でアコラジッコがメールを呼ばれたことを報告してもらうコーナーですとなっておりましたが、今回、はい、桜子ちゃんのラジオが最終回ということでこのコーナーも最終回になります。
はい、
ねえ、衝撃的な最終回だったね。
そうですね、
あの、ま、今回もでもアコラジッコがみんな採用されてるみたいなので採用メール見ていってみましょう、はい、まず最初はこちら、北海道ラジオネームバスケットカウント、
はい、
最終回のメールテーマはこの番組あなたは本当に聞こえてた聞こえてないというものでみんな素直に聞こえていないというメールを送る中、聞こえてたに決まってるじゃないですか、これからも聞こえますよ、僕らは繋がっているんですから、というメールを送って読まれました。ただ桜子ちゃんに、はい嘘、はい乗り間違い、はい帰れって言われながらメールをビリビリに破られてしまいました。桜子ちゃん嘘つき嫌いみたいですってことこれすごくない？
すごいですね。
だって聞こえてた聞こえてないっていうラジオが聞こえてるわけ
です。そうですよ。どういうこと？
意味がわからない、続きましてラジオネーム愛知県スペシャルウィーク、桜子ちゃんのラジオの最終回聞きました。事前のメール募集で当選したリスナーとスタッフさんに対してアントニオ猪木に扮する桜子ちゃんがビンタをしていくという特別企画が行われ、自分は運よく当選していたため人生で初めて女性にビンタされることとなりました。ビンタの跡が綺麗なピンク色の桜の花のようで、最終回を迎えても桜子ちゃんのラジオは桜満開で散ることはないんだなと感動して泣いてしまいました。ちなみにビンタが痛かったから泣いたわけではありません。大事なことなのでもう一度言わせてください。ビンタが痛かったから泣いたわけではありません。こいつ痛がってんな。
痛がってます。これは
愛知県、ごめん、愛媛県ラジオネームネズミ後輩、桜子ちゃん半年間お疲れ様でした。最後に好きなプロ野球の名シーンを教えてくださいと送ったところで読まれました。桜子ちゃんはやっぱり2004年の日本シリーズで谷繁が満塁ホームランを打った後にカブレラが満塁ホームランを打ち返した時に谷繁がうなだれるシーンが好きですなと言っていました。僕は中日ファンなのでこのシーンは正直忘れたいシーンだったのに思い出してしまって、桜子ちゃんがラジオが終わるのと合わせてダブルで辛くなりましたってことで、
そんなマニアックなとこ上げてきたんですね。なんか
桜子ちゃん10年前にカブレラのホームランのシーンまだ8歳とかですよね。
そうです。
そしてね、東京都ラジオネーム城の内会、桜子ちゃんの最終回、パチンコを打ちながら放送のまさかの最終回エンディングを迎えてリスナー一度唖然って書いてあります。
未成年でしょ、なんてそもそも、
いやだからそのお店じゃないからこうスタジオに台を持ってきて打ってるだけだから、
それならあり
そうそう。パチンコでも18歳以上いいんじゃないっけ。
あ、そうでしたっけ、18歳以上です。
パチンコいいんじゃないかな。
なるほど。
そうそう、だからそうもうずっとあのパチンコの音、ね、ガシンゴションガシンゴション、
いやですね、
海物語打ちながらですねメール読む、でここからエンディングに向かっていくってわけですね。続きまして横浜市ラジオネーム江藤さん、ふつおたで読まれましたと、放送終了間際に桜子ちゃんラジオもうちょっと頑張ったっていいんじゃないと送ったところで、このもうちょっと頑張ったっていいんじゃないっていうのは、うん、あの桜子ちゃんの
そうです、ね、
最新のシングル、はい、頑張ったっていいんじゃないにかけてるわけだね、はい、もうちょっと頑張ったっていいんじゃないと送ったところ、桜子ちゃんは涙ぐみながらもはっきりした声で、ありがとう、でもいいの、ラジオやるのは好きだけどこれからは音楽でもっと頑張るからねという力強い一言をいただきました。もう桜子ちゃんの中ではもう一個踏ん切りがついてたってわけだね。
最終回ですね。
最終回になると、もうラジオは終わってしまう、でもこれからね音楽で頑張りますよ、はい、ラジオのリスナーもついてきてねっていうメッセージが受け取ります。続きまして東京都ラジオネーム関口優斗、
はい、
桜子ちゃんのラジオ最終回で読まれました。番組の終盤で歓喜を余った桜子ちゃんが真の力を解放してダークメシア桜子になった時ダークメシア桜子様、現世の復活おめでとうございますとメールしたら読まれました。ダークメシア桜子様は、ふむ、良きに計らい、しかしまずわらわを封印したコンポタージュ山本を抹殺せねばと、自分が封印されてから4000年が経っているのにもかかわらず未だにコンポタージュ山本に深い恨みを持っているようでした。ダークメシア桜子様も復活したし、とても良い最終回でしたね。
大丈夫ですか。
とうとうダークメシアとしてですね、桜子ちゃんはまた新たな一歩踏み出すわけですね。
なるほど。
北海道ラジオネームタキシーズグッタイミ、桜子ちゃんのラジオの最終回、涙なしでは聞けませんでした。僕は最後にねぎらいの言葉をかけようと思い、放送終了後に放送局の玄関で桜子ちゃんの出待ちをしていました。同じく集まったリスナーは数百人はいたと思います。
そんなに。
やがて桜子ちゃんが出てきてリスナーのみんなに握手をしたり、ありがとうありがとう と涙声で答える桜子ちゃんの姿にグッときました。時間も過ぎ、桜子ちゃんはドライバーさんの運転する車に乗せられ、ありがとねと車の窓を開けて最後までリスナーに答えながら車が見えなくなるまで叫んでいました。
うん、
残された僕たちが放送局の前で余韻に浸っていると、放送局の入り口から再び桜子ちゃんが出てきました。リスナーのみんなに握手をしたり、ありがとうありがとうと涙声で答える桜子ちゃん、沸き立つリスナー、全く状況が理解できない僕、車に乗せられていく桜子ちゃん、桜子ちゃんが2回も出てきた、他のリスナーは気づいていないのかと、何が起こったのかわからないまま僕は呆然としていると、放送局の入り口から再び桜子ちゃんが出てきてリスナーのみんなと握手をし、なぜ桜子ちゃんは3回も出てくるのだとわけがわからなくなり、僕は急に激しい頭痛に襲われました。というところで僕の記憶が途切れています。細見さん、ジャーゲさん、僕たちは数ヶ月間何か悪い夢でも見ていたのでしょうか。桜子ちゃんが 3体でも、そのどれかもうダークメシア桜子様の可能性もあるし、ね、
もう
ということで番組が終わってしまいました。
はい、終わりです。
そんな中でドブが抜け作、細見さん、ジャーゲさん、こんばんは。もう桜子ちゃんのラジオが終わって1週間経ったんだと思うととても寂しくなりました。俺もだわ。単発でも構わないので桜子ちゃんにはオールナイトニッポンをまたやってほしいです。
うん、
そして桜子ちゃんの枠だったところで今週から始まった鉄人28号とマジンガー Z のオールナイトニッポンゼロを聞きました。番組内では終始機械音が鳴り響き、誰かが喋っているのですが全く言葉を聞き取れませんでした。来週からコーナーが始まるらしいのですが、ちゃんと聞き取れなかったのでコーナーのタイトルと内容が分かりませんでした。ちゃんと聞き取れた方がアコラジにいればぜひ教えていただきたいです。もういい。
もういい。
よろしくお願いしますって書いてあるけど。ねえ、ということでね、
はい、
もう残念ながら、
はい、
約半年間に
半年です、
ね、番組は3ヶ月なのに、まあ、日本放送でやってたのはね、でも私たちは聞こえてましたから。
そうですよ、
楽しい、本当桜子ちゃんのことはこれからも応援していきたいと思いますし、はい、またね、いつか頑張っては桜子ちゃんにも会えるかもね。
そうですね、
いつかね、このアコラジもっと大きいものにして、いつかゲストに来てくれるようなことがあったらもう幸せだよね。
はい、
そんな中最後にラジオネームゆかぬばんさんがですね、
送
ってきてくれました。桜子ちゃんのラジオが終わりました。あとには綺麗なお花が咲いておりました。ありがとう桜子ちゃん、またいつか会う日まで、さよなら。ではジングル。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた細めのシャイボーがお父さんと仲直りする方法。お父さん、最近よく句会に行ってるみたいだけど、浜田麻里は季語じゃないから気をつけてね。細めのシャイボーへのアポしてくれるよ。勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいております。ジャーゲジョージ、
はい、
今週も勝手にコンプライアンスの時間やってまいりましたが、
はい、
読んでいきたいと思います、
はい、
では最初はこちら、埼玉市この木なんの木佐々木さんからいただきました。クロックスという名称は黒以外の色がなさそうな印象を与えてしまいますので、これを勝手にコンプライアンス、いろいろ取り揃えてますと呼びましょう。クロックス、いろいろ取り揃えてます。クロックス持ってる？
クロックス1個持ってます。
あ、そう、私持ってなくてさ、
はい、
あのただあの福田さんがよく履いてるんですよ。
あーは
ー、クロックス、ただもう履き潰してるっていうか、もうボロボロでさ、
はい、
ある日福田さん、随分それ履いてるねっつって、でやっぱ水穂らしい感じはさ、福田さん一応ほらなんかさ、
はい、
セレブ的な感じじゃんか、
はい、
だから普通気をつけた方がいいんじゃないのって言ったら、分かった、はい、ちょっとでまた翌日も会うよってやったから、明日はちょっともうちょっと綺麗な靴履いてくるって言って、翌日見たら前日履いてたのよりは少し、は綺麗な、でもボロボロのクロックス履いてきたわ、色違いそういうことじゃねえと思ったね、続きましてラジオネームスペシャルウィーク、はい、バファリンの半分は優しさでできていますというキャッチコピーは本当に信じてしまう人がいるかもしれませんので、これを勝手にコンプライアンス。実際の成分は痛みを取るが胃に優しくないアスピリンが約1/4、胃に優しい合成ヒドロタルサイトが約1/4なので、優しさの成分は半分ではなく1/4でしたと小さくテロップで表示しましょう。
すごい詳しいですね、
うん、
そんな難しい言葉が、
ちょっとでもね、スペシャルウィークがジャーゲジョージ受けを狙ってる気がする、ね、
あ、なるほど。
いや俺このネタしかも君がまんまと、
まんまと、
ね、OK 丸をつけてたじゃないですか、ね、はい、これジャーゲジョージが好きそうな、これでもスペシャルウィークの手玉に取られてるんじゃないですか君が。
そう
です
、ね、しかもこれがまた優しさと逆ってつけるところが、
あ、なるほど ね、
ですよね。
あんま調子に乗るなよ、
すいません、
あんまり俺を舐めるなよ
ここで使います、
ね、言うの忘れてた言うの忘れ俺の決め台詞言うの忘れてた、あぶねえ宮城県ラジオネームブルース、あのさちょっと心配になってきたんだけどさ、
はい、
今回また怒られっかな俺たち、
わかんないです
ワンマン前だからあんま怒られたくねえんだけどな宮城県ラジオネームブルースドライバー、私ベタな笑い嫌いなのとか抜かす女子はなんかムカつくので、これを勝手にコンプライアンス、隙間の笑いを好む自分に寄ってます系女子と呼びましょう隙間の笑いって何、
いやなんかあれでしょう、ちょっと外してたりとかシュールなのが好き、
ね、あ、そうですか、言われたのかなブルースドライバーが、
なんか言われたんじゃない
大変だなお前も、続きまして兵庫県ラジオネームアマシット、町田美優ちゃんがアコラジ夏祭りで発言した1000円払ってくれたらチェキを取るという言葉はあまりに身も蓋もないので勝手にコンプライアンス、もうちょっとあやふやにしましょう確かにあれすごかった
言ってましたね、
俺言って、俺思わず言っちゃったもんね、金払えば通称とチェキ取れんだすげえ世の中だなと思って、ちょっと急だったからね、これみゆちゃんもついスッと言っちゃったっていう、続きまして、東京都ラジオネーム関口優子、悪い子はいねえがでおなじみの生ハゲは、生ハゲって名前がなんか古臭いのでこれを今風に勝手にコンプライアンス、キャリー生ハゲに改名しましょういいね、
流行りのものとね、
キャリー生ハゲ、
キャリー生ハゲ、
ね、中田康隆さんに気をつけ
てな感じが出ました
いいでございますね、生ハゲってもう怖くないよね、でも
そうですよね、
あまりに見すぎてね、でも赤ちゃん見たら怖いのかな、
そう、
福岡県ラジオネームアメンボ赤いなあゆえおさんからいただきました、クラークの名言、少年よ大志を抱けは男女平等の今の世の中にそぐわないので、これを勝手にコンプライアンス、みんな頑張れもうみんな頑張れよ、
伝わりますねその方が、
みんな頑張れ、
シンプルに、
もうエブリバリーアンビシャス福岡県同じくラジオネームアーメンバー赤いなあゆうえお、大リーグの野球チームニューヨークヤンキースは選手がヤンキーだと思われるので、これを勝手にコンプライアンス、ニューヨーク高青年いっぱいイルーズにしましょう
無茶しましたね、
このアメンボ赤いなあゆえおさん多分初めてなんですけど、
初めてです ね、
ね、今週なんか多分勝手にコンプライアンスだけ100通ぐらい送ってくれて、
結構な量送ってくれてましたね、
あんまり飛ばさないでいいでしょペース疲れちゃいますから、多分ね、楽なペースで送ってきていただければと思います、ありがとうございました。続きまして京都府ラジオネーム焼き石のオリーブオイルからいただきました、馬こゆる秋は周りに馬がおらずあんまりピンとこない表現となってしまったので、これを勝手にコンプライアンス、ジャーゲこゆる秋にしましょう。
そうですね、
君でもさちょっと痩せた、
痩せた、最近言われます、髪切ってから言われる、
髪の問題だちょっと痩せろばっか今週さ普通おたでさ、
はい、
細見さんジャーゲさんおすすめの秋のスイーツは何ですかっていうのあったんだけどさ俺たちスイーツマニアだと思われてるのかな
すごい、
ちょっと探してきましょうか、
そうですね、
なんかいいスイーツね、続きまして今週のラスト、ラジオネームヤンシーシーモンレールーホーさんからいただきました、
はい、
さよならは悲しいので勝手にコンプライアンス、また会う日まで勝手にコンプライアンス、このコーナー懸命に今週怒られねえかな懸命に勝手と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com でメールをお待ちしております、皆様からのネタメールたくさんお待ちしております。愛知県ラジオネームゆかぬばんさんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法、お父さん誰もいない砂浜に夏の終わりを感じに行こうよ、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ ルーフということで、じゃあ議長先生、エンディングでございますが、
はい、
今週ちょっとどっかの誰かさんのせいで長引いてしまいましてですね
申し訳ございません
、ちょっともう時間がないんですよ、
はい、
ということでですね、ちょっと、でもせっかくっていうかですね、ちょっとさっきも言ったけどやっぱ優しさですね僕は本当優しいやつが一番かっこいいと思いますよ。で、優しいっていうのは改めて言うけど、頑張れば誰でも身につけられるものだって僕ももっと、はい、もっと優しくなりたい、できれば日本で一番優しくなりたいね、そんなこと思いながら作った曲をですね、歌いながら今日はお別れしたいと思います、はい、本当に、ちょっとアコラジックを今週もたくさんありがとうございました。でジャーギジョージがね、素晴らしい文章をすぐホームページに上げてくれると思いますので、今週送ってくれた人ぜひホームページ見てみてください。そして今週の MVP は、どうしようかな、お父さんのコーナーでもふつおたでも勝手にコンプライアンスでも、はい、桜子ちゃんでも全部のコーナーで今日採用された関口優斗さんに、うん、
はい、
第23回細めのシャイボーアコースティックラジオ MVP 差し上げたいと思います。おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます
ということで、はい、ちょっくら歌いますか、ちょっと皆さんワンマンよろしくお願いしますねぜひ22日ちょっと来てください待ってますから。ジャギジョニーも仕事なければその日来てください、
ね、なければですね、はい、
あとは何ですか、あとはもう来週竹下くん来ますから、はい、たくさんメール待ってます、
はい、
あとはジャーゲジョージへのバトンバトンはちょっともうちょっと長く見守りましょうじゃあ私もジャーゲジョージ育てるってもう決意固めましたので、はい、あとはこいつ見守ってください。23歳でございます、あとは竹下くん来る、あとはテレビ番組がありますね、は
い、そうですね、
はい、うん、それもちょっと頑張ってますので見てください。じゃあ今週ありがとうございました。また来週お会いしましょう。普通のシャイボーイと
ジャーゲジョージ、
はい、お送りしました。では一曲聴いてください。海の歌。
海を見ればつぶやく遠い目をして祖父の癖、どれだけ時が過ぎても何も変わらぬものがある。君を泣かせる夜は消せない、いずこ行く鳥の群れ、私は知りたい。優しい人が一番さ、忘れちゃいけないことがある。負けないで君の胸、優しさの意味を知ってる。
ということで、おすすめのシャイボーイ海の歌でございました。ありがとう。ということで、また来週も元気にお会いしたいと思います。では行くぞ、
はい、
1、2、3、シャイ、ありがとうございました。ジャーゲジョージ23歳のお誕生日おめでとう会だったねいやいや感